If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the gap patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash hoes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you could kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio if I don't play they show. They don't play my head. Well, I don't give a shit, so rap mags try and use my black ass so advertisers could give them more cash for ads. Fuckers, I don't know what you take me as or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the gap patrol. Foes that want to make sure my casket's closed. Rap critics to say he's money cash hoes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits, I don't give a shit, so having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but I'm not changing one. I got the rap. こんばんはです。来ました。ですね、今日は今まで読んだことないところを、やってみようかなと。まあかなり前からここどうですかというところで教えてもらってたんですけど もうやってなくて、でまあいい機会なんでやろうかなと。
いうことで、ね、まあ、ある程度いろんなとこ読んだんで、で、まあ、ネタなくなってきたなと。まあ、あるんですけどね。あるんですけど、まあ、ちょっと新しいとこ行ってみようかな。というわけで、来ました。で、ジータレス読み。979、おちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。はい、で、980、やった、おやった放送、これはいいおやったんと。まあ、おやったんなのかよくわかんないですけど、とりあえずあります。で、981、こんばんはと、お盆休み中ですかと。まあ、そうですね。うん。はい。そういうことですね。で、982、よし、朝まで放送来たこれと。まあ、一言も言ってねえんですけども、はい。朝までとは言ってないんですけど、まあ、朝までやるほどネタが、まあ、あるっちゃあるんでしょうけどあるっちゃあるんでしょうけど、ここのサイト大量にあるんで、数百話ずつカテゴリーで、各カテゴリーでそういう風にあるから、もう数千話あるんでしょうけど、まあ、当然やりますよ。で、9、いや、ガチューさん、おっちゃん初聞き、こんばんはと。まあ、初聞きだとは思えないような書き込みですけど、まあ、とりあえずこんばんはと。はい、あざす。で、984、お茶来たごはと、今日も最初から最後まで聞くと、まあ、ありがたい話で、まあ、眠かったら寝てください。で、985、今夜こそ逃さず聞くおっちゃんこと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。はい、ありがとうございます。まあ、逃さずと、まあ、録音もアップしてるんでね。で、986、今日はラジプレ調子悪いのか使えねえと。ラジプレっていうのがよくわかんないですけど、明日田舎に帰省予定なので録音してゆっくり聞きたいので、いっぱい録音お願いしますと。録音ファイルかなりアップしてるんで、もしよかったらそちらで、はい、そうしていただければありがたいなと思うんですけどね。今日のだけっていう、うん、それともあれなのかな、アップしたやつは全部聞いたって方なのかな。そうしたら、まあ、それはそれでありがたいんですけど。で、987、気まぐれで偶然覗いたら放送来たこれと、おいちゃんこんばんは、お邪魔しますと。まあ、始まったばっかなんですけど、はい、ありがとうございます。で、988と、こんばんはと。はい、こんばんはです。まあ、1時からですけどねちょっと2回続けて、スタートする時間が遅すぎですね、自分でも思いますけど、もう少し早くからやるべきだとは思うんですけど、なんかダラダラしてたらこんな時間に。で、989、夏野さんのシリーズって全部読んだのと。あ、初聞きですと。まあ、初聞きじゃない発言ですよね、どう考えても、夏野さんのシリーズは全部読んだんだっけ。教えてもらったのは、よく考えたら俺全部読んでねえんだな。俺 UFO と女の子って俺読んだっけ。よく考えたら今サイト開いたけど読んでねえな、多分な。これ何読んで何読んでないんだか忘れちゃった。これウサギや夏のも読んでないのか。やっべ、俺どれ読んでないんだ。あとそれぐらいか。 UFO と女の子、夏冬って俺読んだ気がしないな。他は読んだのかな。他は読んだかもしんないな。あとそのウサギ穴ね、それ以外は読んだのかなと思いますけどね、おそらく、うん、だな、多分そうだと思う。まあ、今度やろう。忘れてましたね。で、990かな。おっと、今日の初聞きだったの忘れてたぜ。今日も朝まで頑張ってくれたまえと。あ、まあ、今日の配信初聞きっていう、まあ、表現がちょっとよくわかんないですけど、まあ、ある意味そういうことで、朝まで頑張ってくれたまえって書いてあるんですけど、まあ、くれたまえ発言されても困るんですけどね。まあ、朝までは別にやるつもりはないんですけど。で、991、こんばんは、ワイキキビーチと。まあ、まあ、ワイキキビーチですよね。まあ、はい。まあ、聞いたことないですよ、あんまり。そういう風に言ってくる人。おっさんギャグですよね。で、992、おちゃん、彼女できたと。募集中です。で、993、何でもいいから読んでよと。何でもいいから読むよ。何でもいいからっていうのはよくわかんないけど、まあ、とりあえずね、ジャンルはある意味偏って、偏った形ですけど。 何でもいいからっつうのはな、それはそれで困るんですけどね。童謡とか別、あ、童謡じゃねえや、童話とか別に読む気ないしね。で、994、指摘にはこの時間ちょうどぴったりですと、この時間の始まりありがとう、おちゃんさんと。まあ、994番さんには、はい、ぴったりということで、まあ、まあ、いろんな人いますからね、でもこの時間でぴったりっていうのはどうなのって思うけど、うん、遅いよね、相当。で、995、おちゃんこんばんワイン初日です。まあ初日かどうか置いといて、まあ、とりあえずこんばんワインですよ。で916、おちゃん今度、まあ、おちゃんじゃないですけど、20代ですといういつものフレーズももうすぐ聞けなくなるんだよねと。まあそうですね、はい、近づいてますね、まあいいですけどで、いきましょうか、曲切りつつ、どっちからやるかな。ですね、裏エスクの番外編っていうのがあって、それを先にやるかなっていう感じかな。裏エスクっていうのをね、まあ昔オラテラさんのところのやつで読んだんですけど、それのその番外編っていうのがあるよっていうんで教えてもらって、で、まあそれ読みましょうかというところで、やってみたいなと思いますけども。で、曲かけので、じゃあ行きましょう。ライスクの番外編ってやつから行きます。1,2,3,4 ページあって、いちいち切るのがめんどくさいんで、一気にぶっ放します。全部読みます。一気に。切っても意味がないんで、はい。じゃあ行きます。初めの方を、その1ページ目の初めの方は、なんか、その、話ではなくてなんかレスのやり取りみたいな、があるんで、それは飛ばして、本当に話のところから、話のちょい前ぐらいかのところから読みたいと思います。いきましょうね。ウライスクの番外編、あくまで聞いた話のため本当かどうかは不明。俺の体験だと本当と言い切れるが人の体験なので。自分の体験をエスク出身の友人に話したところ、彼が仮に K とする、俺に酷似するような体験があると言い出したので聞いた話。まずは K について。中学からの付き合いで、高校は俺が引っ越すまでは一緒。ただし引っ越す前までにそこまで仲良かったわけでもない。大学時代になって再度仲良くなった。霊的な体験談多数。しかし本人曰く全然怖くないことばっかり。あんな事件があったし、それ以外にも変な体験が多い。例1、大学時代にストーカー女につきまとわれる。ただしこのストーカーは異常者であり、 K をストーカーしてるというより K が住んでいた部屋への異常なまでの執着心、これは怖かった。例2、かなり有名な殺人事件が借りていた部屋の近くであり、 K の家に殺されているはずの人間が出てきて夢枕のような感じ。その次の日に事件が発覚。犯人の自供から死んだ時間と現れた時間が一緒だったとのこと。本当かどうかは不明。例3、風俗に行って風俗嬢にいきなり耳を噛まれる。その際に耳元で「あああああああ」と言われたとのこと。意味不明。耳に噛まれた跡あり。例4、以上のことから K 自体に何かが取り付いている可能性があるため神社にお祓いに行くも拒否される。これは嘘くさい。神職にある者が助けを断るとは思えないが、 K の彼女の話からすると本当のことらしい。意味不明、理由も不明。そんな感じのやつ。ただし実際に話を聞くと全てにおいて真実味があるため嘘ではないと思います。話を戻します。エスクっていうのはかなり大きくて目の前に海、後ろに山がある。エスクの目の前の海を正面と捉えており、山を越えて広がる場所が裏エスク。もちろんこちらもそれなりに大きい。ただ裏と名前がついたり差別感的な名称からもわかる通り、エスクと裏エスクではかなり文明が異なる。裏エスクにはまず電車が通っていない。電車に乗って隣町エスクから見ての話だがに行く際にもわざわざ車かバスでエスクに出てきて電車に乗らなければならない。たかが隣町に行くだけに 3,40 分以上かかってしまうのである。だから浦安区出身者はあまり外、自分の地域以外に出たがらない。そのためかかなり身内に対しての思いやり、連結力というのは強く、子供の起こした事件に関してもいちいち親がしゃしゃり出てくる。ただしこういう地域に限り絶対にある排他的なものに関してもかなり強い。例えば俺が高校の時に A にいじめられた時にほとんどの奴らが俺に対して手を差し伸べることはなかった。俺は生まれも育ちもエスクなのだが、クラスの半数以上が浦エスク出身者のため、浦エスクの奴らに関しては傍観とか無観とかもとも違くて、そこに俺はいないって本気で思ってる感じ。またエスクの奴らにも友人がいたが、彼らは浦エスクの人間を怖がっているためか、俺に手助けをしたりかばったりして何か自分に火の粉がかかるかもということを嫌がってる感じで無視。まあ俺の中でも一番仲が良かった A の突然の気候にビビってたし、他に助けを求める気もなかった。また浦安区は本当に田舎なため未だにヤンキーと言われる奴らが多く、タバコやお酒は当たり前でシンナーまで吸ってる奴もいた。さすがに俺の高校にはいなかったけど、エスク出身者で浦安区の学校に通ってる奴らからの情報。またその高校はお世辞にも頭が良いとは言えないため、そういう奴らが集まるのは必然かも。ただしここで俺が疑問に思ったのが、俺が A にいじめられている時に何もなかったようにしていた他の浦安区出身者には俺についているものが見えなかったのか、それともそれが見えたからこそ B さんが言った通常は無視をするっていう感じだったのかは不明。ただ後者の方のような気がする。そうでなければ教室の後ろでいきなり殴られていたりしているのに笑顔で飯食べたり会話を楽しんだりなんかできるわけない。エスク出身者のやつらでさえチラチラ見てたのに全くないもののように振る舞えるわけがないから、あ、まあどっちにしろ気持ちのいいものではない。それと追記として俺の高校の時のクラスの5分の1の名字が A と同じ。別に親戚とかいとことかではないみたいだけど、昔に遡ればそういう関係なのかもしれない。けどこれは不明。俺が転入した先の高校にもこの名字のやつが学年に3人ぐらいいたので、ただ単にこの地域に多いだけかも。この家系のやつらだけしか見えないとしても、浦安区のやつらに言えば物を理解し俺を無視ぐらいはするだろう。ここで K の話に戻る。ある日 K が浦安区の友人 G 君とします。彼とは一度も話したことはありません。特に初めて泊まりに行った時の話。 K はエスク出身と書いたが本当は小学生の時に引っ越してきた。それまでは福岡県の都会にいたらしく、ここに来た時にかなりの田舎だと思ったそうだ。俺からしたらエスクは田舎でも都会でもないいわゆる普通の町だったけど、 K からしたら田舎らしい。別に畑や田園が広がってるわけでもないし、コンビニまで歩いて30分なんて場所も皆無な場所。むしろコンビニは多いと思う。まあそんな K だから高校に入って浦安区の知り合いができて遊ぶ範囲が広がっていき、浦安区のやつの家に泊まりに行くことになって初めて浦安を見ることになる。 初めて向かう際に足に使ったのがバスだったが、そのバスを待つ40分、その、バスを待つ時間が40分に1本ぐらいの割合、高校の放課後の時間帯でそれ、朝や夕方5時以降から7時までは20分に1本、それ以降は1時間に1本とかそんな感じ。しかも隣町の都会に電車で出るよりも時間がかかる。それだけでもかなりショックだったらしく、グダグダ文句を言ってたんだそうだ。ただ値段がかなり安いため、もし隣町の都会にバスで行くと300円以上かかるが、それ以上時間がかかるのにもかかわらず160円ぐらい。浦安の出身者はそのバスを結構用いてるため、 K がグダグダ文句を言っている時に前に座ってたおばさんがまず咳払いをし始めて、それを合図かのようにその周りの 2,3 人がチラチラ K を見てたそうだ。被害妄想っぽいけど。その後浦安の田畑が広がるだだっ広い場所に出て行き、ポツンポツンと家が見えてきたところで K はバスを降りた。バスの通り道はそのまま住民の主要道路となっており、そこしか大きな道はない。そのため遠隔を通り越したような感覚になる。その時にすごく嫌な匂いがして顔をしかめてると、 G がどうしたと聞いてきた。めんどくさいので何々らしいとか何々だそうだを多少省き K の話とします。以下会話。 K、 この匂いなん？めちゃめちゃくせえよ。 G、 何の匂いよ。ちゅうかお前人の家の近くに来てめちゃめちゃ失礼やの。 K、 いや何やろ、なんか匂いやろ、わからんの？G、 あーお前これ家畜の匂いやろ、牛とか豚とか飼っとるけんその匂いよ、気にすんな。あーそれとお前さっきいらんこと文句言うなや、後ろで俺が言われるや、あ違う後で俺が言われるやろが。 K、 いらんことって？ちゅうか遠いもんは遠いやろ、しかも怒られるって。あんなおばさんとか無視しとけや、全然知らんおばさんやし。 G、いやお前が知らんだけやけね、俺とかは結構見かけたりするし、うちのおかんとか知り合いとかも知れんやろうが。 K、 まあまあ俺は関係ないしいいけん、しかも俺が言ったやんけ、お前が気にすんな、俺が怒られるだけよ。 G、 あーそれとお前うちに来た時に変なこと言うなよ、匂うとか臭いとか、音にぶん殴られるぞ。 K、 言わんよさすがに。 G、いや真面目に聞けって、うちの音めちゃめちゃ怖いけん絶対怒らせんなよ。ここまで来てさっきまでの G の不真面目さが消えてて、 G の父親の怖さをすごく強調するので K はかなり緊張してきた。その後 G の家に向かうことになったけど、バス停からさらに10分近く歩いてやっと着く。さすがに文句言おうかと思ったけど、家の前に来たことで G の両親に聞かれたら困るしと思い何も言わなかったそうだ。ただこの時点で K はもう帰りたかったらしい。理由は3つ。1つ、匂いがひどすぎる。家畜の匂いは今まで嗅いだことのないぐらいの匂いだそうで、トイレの臭い匂いみたいな感じ。2つ目、家がすごい怖い。木造の平屋のような家で、日本家屋的なものらしいけど、家の色が黒。別に真っ黒って意味ではないけど、黒っぽい感じ。これは A の家もそうだったけど、ただ薄暗い。都会育ちのやつには明るいのが当たり前だったから、でって感じ。で、3、お札びっしり。家の玄関の扉を開けたら、靴を脱ぐ前の壁にお札びっしり。A の家でも同じ感じだったが、葬式だったからと思ってたが、 G の家は不明。この3つのうち一番嫌だったのはもちろん匂い。2に関しては外面が黒かろうが中に入れば普通だったので気にしないから。3に関しても家の玄関の側面の靴置き場のみなので、家に入れば特に問題なし。ただ匂いだけはどうしようもない。家の中だから安全という感じでもなく、少しは収まってるだけで臭いものは臭い。靴を脱いで今にいた G の母親に挨拶をして G の部屋に向かったところ、 G の兄貴がいたらしく、一緒にいろいろ遊んでたそうだ。 G の母親もかなりいい人で、わざわざおやつやジュースなどを持ってきてくれた。その際に、K 君ちゅんか、ほうか、G と仲良くしや、ね、と言われたそうだ。その後、G の兄が、今日の夜は一緒に遊ぶかと聞かれたため、G も K も OK を出して遊ぶことになった。ただし、遊ぶといっても徒歩10分以内にあるものはバス停のみ。何をするのかとも思ったそうだが、 G がうちの兄貴面白いけん一緒に遊ぼうなと言われたので楽しみにしていたそうだ。その後ぺちゃくちゃ話をしていると G の父親が牛舎から戻ってきて、おい G、 友人連れてこい、挨拶させんかと聞こえてきたので少々緊張気味に挨拶。挨拶も普通に終わり、おうよろしくの、G と仲良くしとけのと言われ、飯準備するけ手伝えの一言で K、G、G の兄で用意をしてたそうだ。その時キーっていう小動物の鳴き声に K は焦ってビクってなりながら窓の外、庭を見たそうだ。そこで G の父親が鶏の頭を切り、皮を剥いで調理用にしてたそうだ。K はめちゃめちゃビビったらしい。生まれて初めて自分が食べるものを家で殺めることに焦ったのと同時に、 G の父親がニヤニヤ笑いながら振り向いて、うまいもん食わせてやるけんの、自家用やからうまいぞの言葉に動きが止まった。まあ確かに理解はできてても、さすがに目の前で見るとちょっと引く気持ちはわかる。でも K 曰く飯はめちゃめちゃうまかったそうだ。その時には匂いにも多少は慣れているのと、料理の際のいい匂いに部屋中が包まれるため気に留めなくなる。ここで食卓中の会話。 G の父、どうやうまいやろが、ほとんど家で作っとおけんの。 G の兄、いやうちの飯うまいわ、おかんの手がかなりかかっとるけんの。 G の父、お前には聞いとらん、どや、K、うまいやろ。 K、ああ、めちゃめちゃうまいっす。 G の父、おお、S 区に住んどったら全部スーパーとかやろうけど、自家製中の味が全然違うけんの。 K、そうですよね、うまいです。なぜか S 区よりもうまいを強調してたとのこと。で、 G の母、それはそうと、今日 H ちゃん、G の兄の友人のおばちゃんが怒っとったよ、あんたらバスで何か言うたろうもん。 K、 あーすみません、俺が道が長いって文句言うてもうて。 G、 まあ悪気はないけん謝っとって。 G の父、おい G、 お前一緒におっていらんこと言うな、 K もこの辺に遊びに来るときに文句言うたらいけんぞ、夜中に俺が来るぞ。よくわからないけど俺の体験に出てくるような名前らしい。本当かどうかは不明。 K 曰く俺のと同じとのことだが、俺は名前をよく覚えておらず、 K も適当に俺に合わせてるのかも。で、 G の兄、ああ、ちゅうか俺ら子供やないし、そんなんじゃもう怖がらんて。 G、 んなこと言うで、 G の兄結構信じとるやん、 H さんの兄貴がおかしくなった時もビビって言いよんたやん。K、 点点点、何の話か全く意味不明な状態。 G の兄、あ、アホか、あいつの兄貴は死んな吸いすぎなだけだって。 G の父、死んな吸っただけであそこまでなるがボケっていうか、お前ら死んな吸ったら、死んななんか吸ったらぶっ殺すぞ。 G の兄、いや俺は吸ったことないし吸う気もないって。で、 K、うーってなんすか。 G の父、うん、お前はよそもんやから知らんでええわ、それとお前その名前二度と口にすんなよ、よそもんが言いでいいことと悪いこともわからんかの。 G の母、お父さん K 君も知らんでいいよんけ、そんなん言わん、そんな言い方したりせんよ。 G の兄、 K 気にせんでええけん、だけどそれはこの地域の年配者には言うなよ。 K、 ああ、なんかすいません。 こんな感じの流れでいきなり G の父親が怒り始めたらしい。それで飯食ったらすぐに G の部屋に行って再度 G と G の兄にその名前は神さんみたいなもんやから言うたらいけんと念押しされたらしい。まあ K からしたらかなり居づらい場所になってしまったらしくて、 G の父がさっきはすまんの、まあ気にすんな、おい K 風呂入ってこい、気持ちいいけんと言いに来てくれて、やっと変な居心地の悪さから解放されたそうだ。まあ風呂も普通に入って G も風呂上がって寝る時間になるまで適当にゲームしたり話したりして時間潰してた。その時に G の兄が友人を呼んで一緒に遊ぶかって聞いてきたので、それから外に遊ぶことになった。田舎ならではというのとその地域の特色というのも相まってか、その辺りは本当に不良が多く暴走族の真似事をする奴らが結構多い。 G も G の兄貴もバイクを持っており、 K を連れてみんなと遊びに行くことになったそうだ。それから数分後に用意ができたので G の後ろに K が乗って G の兄貴についていくことになったらしいけど、そこで外に出た時に K が異常に気づく。 G も G の兄貴にも異常ではないけども K にとっては異常以外の何者でもない。まあ都会と田舎の違いかもしれないけど街灯が全くない。今のご時世に舗装されていない道もそうだけど、街灯がないということが K からしたら異常、恐怖で仕方なかったらしい。夜の9時ぐらいのため辺りは真っ暗。あ、別に田舎なら当たり前だろっていう人もいるだろうけど、俺もこの状況は知っているから言える。宮崎県のど田舎野村に行った時の商店まで車で30分、自動販売機まで歩いて20分の場所に行った時でさえすごく遠くにだけど街灯が見える。田畑だけが広がってる場所なだけに少なくとも対面にある光ぐらいは見えるけど、この地域は浦安区全体がそうではないですが、田畑が広がっていて向こうまで見渡せるだけの視界があるのに街灯は見えない。闇が光を吸い取ってる、それほどの地域。その異常にかなり怖がりながらバイクでずっと進んで5分ぐらい行ったところの広場のような場所で G の兄の友人が5、6人集まっていた。 K が挨拶したら結構気さくに話してくれる人たちだった。ただしヤンキーと言われる部類のファッションと喋り方、全員浦安区出身者で G の兄の幼馴染。そこでやることは特になく、タバコ吸ったり酒飲んだり、 K にバイクの乗り方を教えたりって感じで遊んでた。その時にもう一台バイクが来たらしく、降りてきて早々に、マジ兄貴うぜ、あいつマジおかしすぎ、意味わからんと言いながら降りてきた。彼が H。 再度会話。 G の兄の友人は6人いるが、重要人物を友人 A、B とする。他は話には加わってるが特に必要ないので省く。 G の兄、おー H おっせえぞ。 H、 おー誰がそいつ、何しようか。あ、 G の兄、 G の連れよ。 K、 G、 あーどうも。 H、 おーが、あーあいつマジうぜ。地面を蹴ったり唾を吐いたりしながら。友人 A、うっせえのう、来てすぐに何なんか、どうしたんか。 H、 あいつ狂っとるわマジ、どうか病院入れよ。友人 A、 またか、ほんとどうしようもないの。友人 B、 さんが来たんちゃう。 G、 こんな怖い場所でいらんこと言わんでくださいよ。 H、 いや来たんやって、俺のおかんが言いよるわ。 G の兄、ほらお前も見えるんちゃうん。 H、 いや何が見えるかも全然わからんし、ちゅうかしょんべんぐらいトイレでせえや、いきなり今でもらしよるん、アホやけマジで。友人 A、 なんじゃそりゃ、むちゃくちゃやね。 H、 しかも笑わないけんね、もううぜ、目の前であんなんされて笑えるかって。 G の兄、笑っとったんやろ、ニヤニヤしながら。H、 当たり前じゃ、怖がろうもん。こちらもニヤニヤ状態。友人 B、 じゃあおばちゃん今度やるん、それとも連れて行くん。
H、
いやじゃせんやろ、どこに行くかわからんし。
友人 B、 ほな奥さんはどうするん、やるん。
H、 いやせんやろ、あんだけおかしかったら別れたいやろうし、それに普通の時にも殴られたりしとんに。
G の兄、
あそこ奥さんの母親もせんの。
H、
いやもう死んどるし。
友人 A、
ほしたら Y のババアにでもお願いでもするんやろうね。
G の兄、
うわめんで、あそこしょっちゅう通り寄るけんめんどいわ。
H、
今から行くっち言いよったけん俺も行かないけん。
友人 B、
ほしたら行ってこいや、俺らも行こうか。
友人 A、
そやね暇やし。
ここで友人 A、B、G、 G の兄、K、H はそこに行くことに、他のメンバーは帰宅。
H、 あいつら怖がりやし、名前が丸丸家やけの、 A の名字見えるんやろ。
G の兄、
お前もや。
H の名字も A と同じ。
H、知らんし、怖くもねえし、あのクソ兄貴が死んだ吸いすぎておかしくなっとんのに。
G の兄、
俺は見えるけん信じるわ、ニヤニヤ。
H、
嘘つけや、お前は違うやん、俺には見えるけどね、ニヤニヤ。
友人 A、
見えんやろお前は、俺もやけど、あいつらは知らんけど。
G の兄、
まあいいや行くぞ。
そんな話をしながら Y という人の家に向かったらしい。 K が意味が分からなくて G に聞いたところ、 Y という人は霊媒師みたいな人で、 H の兄は霊に乗り移られてると両親や他の大人に考えられてるためそこに連れて行くとのこと。
ちょっと話はそれるけど、これまでの話で霊関係なのか、その風土によるものなのか、それとも家系的なものなのかわからないけど、俺の体験談でもあるように、この地域では精神異常者が結構出ていたために隔離されて部落集落となったということ。それとこの地域には有名な精神病院が一つあるけども、まあ場所的に閉鎖的なために建てられてる感じだから、この地域の人はかなり反対したらしい。それでなくても差別的なのに、そんな場所に精神病の患者を集めるような収容施設なんて嫌でしょうがないだろう。この2つの事柄もあり、この地域で精神を病んだ場合は病院とかよりもまずは霊的な現象、自傷と思われて霊媒師等に行く場合が多い。それと浦安区はかなり広い場所なので、全てがそうとは言えないけども、俺の高校に来る浦安のやつらの家の近くには本当に寺も神社も全くない。もしかしたらあるのかもしれないけど、俺が知る限りではないです。ただし神社の代わりのような場所があり、そこは墓地も含んでいる。肝試しをする場所として俺らの地域ではすごく有名で、地蔵とかそういうのの代わりに風車と小さな石塚がたくさんある。水子地蔵のようなもの、つまり信仰が異なってるため、精神異常者も霊などの性であり、病とはかけ離れてると考えられてる。今のご時世にと思うかもしれないけど、それがそこでの事実。その後 K たちは Y さんの家に行ったそうだが、 H さん以外は大人にめちゃめちゃ怒られて家に帰された。でもその時に K はめちゃめちゃ怖かったらしい。怒ってるって表現はみんな同様のものだと思う。目をつり上げて顔を少ししかめたような感じで。でもこの時の怒ってるはかなり機械奇妙な感じ、笑いながら注意する感じ。怒られてる方も笑いながら怒られてる。 K だけあっけに取られてキョロキョロ辺りを見回してるって感じ。それは怖いとか恐れるとかのものとかけ離れてる存在、ありえないもの、見てはダメなものって感じのもの。その後何があったわけでもなく、 G の家に帰り、今日見たことは絶対に誰にも言うなと G の兄に念押しされ寝ることになったらしい。ただ K は変なのに関わってしまったっていうのと、 G の部屋の電気を消した後の真っ暗さ、
カエルなのか虫なのか、それとも家畜なのかわからないようなものの鳴き声、そして極めつけはその日の夜に起こった金縛り、それらすべてにここに来たことへの後悔を押し当てられた。金縛りにあったからといって別に霊が出たわけでもない。目を薄めにしたら自分のお腹の上におばあさんとかお経が聞こえたとかもなかったらしく、ただの金縛り、体が動かないだけ。ただし何かの鳴き声、それだけでもう十分に恐怖だった。そして金縛りが途切れる瞬間に聞いたのが G の寝言、というか G が寝ながら笑ってたとのこと。金縛りが途切れたのは意識が睡眠状態になった瞬間らしい、というか寝ただけだと思う。次の日の朝、朝飯の用意がしてあり、 G の両親は不在だった。 G の兄貴はその時間に起きる気なしだったらしく、 G と K で朝食をとり、これからどうするかを話してたらしい。それから一本の電話があり、 G が G の兄を起こしに行って、 G の兄貴が誰かと代わり真剣に話をしてる。 G はそわそわしだして、その電話が終わるのを待ってる状態。そして電話が終了した後に G の兄が K に対して、今日はもう帰れっていきなり言い出した。 K はかなりびっくりしたらしく、 G の方を向いたら G の兄が G に、 H の兄貴が死んだけん、通夜と葬式の用意するっちと言って部屋に戻っていった。 G もちょっと悪いって感じの言い方で、すまんが今日は帰って、そういう事情やからとのことで、 K は帰ることになった。そして家に帰る準備をして、 G の兄に挨拶をし、バス停に向かった。バス停でバスを待っていた時に、 G の知り合いのおばあさんも一人待ってた。バスが来るまでの間、 G が K にいろいろ事情を話してたらしい。以下会話。 G、 悪いね急に。 K、 いやいいよっていうか、マジでびっくりするわ昨日の今日で。G、 うん、っていうかお前、家に帰るバスの中で Y さんの家が見えると思うよ、そこの前通るとき笑えよ。 K、 は？なんで？ G、 いやその前通るときに笑顔でもいいけん笑って通れよって。 K、 いや人が死んどるんやない？アホかお前、笑えるわけないし。 G、 いいけん、この地域の人らは個人が死んだ時に笑顔で送り出そうっていう感じなんよ。だけ死んで悲しそうな顔しとったら霊がついてくるけん。おばあさん、おっか、そん子はこっちの子やないんか、いらんことこっちに来たりしたら大変なことになんぞ。 G、 あー、うん、昨日泊まり来とったんやけど、今朝 H 君の兄ちゃんが亡くなったんや。おばあさん、あ、そりゃあそりゃあワインとこ行ったんか。ああそれやったらあかんな。 K、 いやでも笑うのはおかしいやろ、ちゅうか普通に考えて呪われるとしたら普通は笑った方が怖いし。おばあさん、貴さんはアホか、この地域の神さんと貴さんとか一緒に思っとったら食われるんぞ。 G、 おばあちゃんそんな怒らんでもええやろ、知らんのやし。おばあさん、知らんかったで死ぬんで、死んだら終わりやろが。 K、 ああ、はい分かりました、笑えばいいんですよね。少しビビったらしい。 G、 うん、すまんけどお願いやわ。こんな感じのやり取りがあったらしい。その時に K はもう絶対に浦安区に行かないって決めたとのこと。それからバスが来て G と別れて戻る際に、 G の笑い方がめちゃめちゃ怖かったらしくて、目は笑ってないけど笑ってる感じ。すぐに G が見えない位置に座った。それからが恐怖混沌異常、そんな感じの世界観がバスを包み込む。まずバスに K 以外におばあさんを入れて7人座ってる。ただK が座ろうとした時に、後ろに座ってたおばさんがチッっていう舌打ちをした。その後斜め後ろに座ってる人や前の方に座ってる人に睨まれてる、そんな感じの雰囲気。すごく嫌な気がしてきたので、下をうつむいたままで座ってたら、突然あはははははははははってバスに乗ってる人が笑い始めた。 もう K はパニック。何があったのかもわからないし、自分を睨んでたりとかしてたことがそんなに面白いんかって感じで顔を真っ赤にして涙目になってうつむいてた。その瞬間に後ろのおばさんに肩をポンポンって叩かれて後ろを切って睨み返したら、そのおばさんの異様な怖さに萎縮しまくったらしい。ケタケタケタ笑ってるのに目は怒ってる。理解不能でしょう。目が怒ってるのに笑うこと自体があり得るのかどうかもわからんけど、一回試しに鏡に向かってやってみて。目が笑ってないのに顔と声だけ笑ってる状態っていうのはめちゃめちゃ怖いから。はははははははってずっと声が出てて、目が怒っててなのに顔は笑ってる状態。そのすぐ後にバス停で待ってたおばあさんがクイッて顎で場所を指してすぐに気づいたらしい。窓から見える家に喪服姿の人がいっぱい集まってて、みんな笑ってる。本当にケタケタっていう表現がぴったりな感じで、そこにいる十数人がケタケタケタケタ笑ってるっていう状況。 G の両親や G の兄貴、友人 H もいたらしい。もちろん目から涙を流しながらの人もいるし、怒ったような人もいるけど、顔は笑顔。K は唖然として笑えなかったらしいけど、再度後ろのおばさんに肩をバシッて叩かれてどうにか笑顔を作ったらしい。異様で異常。バスの外も中も笑顔だらけ。普通の人の形をした全く違う人間。霊に取り憑かれないため、霊を追い払うため、そう言われても納得できないぐらいの恐怖。むしろこの人たち自体が取り憑かれてる感じ。バスの外から聞こえてくるのには変な笑い声も混じっているらしく、ギギギギギというバスのゆっくり進む音に紛れ込んでる。アハハハハハ、いや、ギャガギャガギャガって感じの変な声。ギギギギギギギギギギギギギギっていう機械な声。これは K の頭が混乱しててこう聞こえたんじゃないかと思う。それが1分ぐらい続く。その1分がかなり長くて、 K が言うには、世にも奇妙な物語ってあるやん。あれでよく異次元とかそんな感じで言いよるけど、ああいう状態、これそれそのものやね。っていうか現実世界であそこまでするか。それこっちでは避けられるんけんね。それを避けれるようにあの人らを避けるのは当たり前やろとのこと。意味不明。その後その家をずっと後ろになってから皆が笑いをやめたので、 K も笑うのをやめた。そしたらバスの運転手に向かって前のおじさんが、ちゃんとゆっくり行ってくれてありがとねと言い出し、運転手も、いやしょうがないけんね、バズバズさんに捕まれたらたまらんとか言い出したらしい。つまり1分間もそこを通るのにかけたのは運転手もその部落なもんで、それを理解しててゆっくりというか黙祷代わりに1分間もかけてそこを通り過ぎたと。それに気づいた瞬間に K は怖さでブルブル震えてしまってバスの中で泣き始めた。人前で泣くのはアホよとかカッコつけてる K が泣いたらしい。 K 曰く、そこには人はおらんかったけねとのこと。あそこにいる全員 K と同じ人間とは異なるものだったらしい。いやいや、ありえんやろって思ったけど、 B を知ってる、また見た限りではわかる気もする。その後バスが S 区のバス停に着いた瞬間に、家から一番離れてる場所ではあるけども、それ以上そのバスに乗ってるだけで恐怖心が増したため降りて歩いて帰ったらしい。数日後、 K は G とは全く遊ばなくなり、あえて避けてたら G が怒り出し学校で喧嘩になった。その後殴り合いに発展して先生に呼ばれて話し合いをすることになったとのこと。ただし K は避けてはいたが手を出したわけでもなく文句を言ったわけでもないので、 G が悪いということになり、先生は G に謝れと詰め寄ったらしいが、G は文句を言いながら謝らずにそのまま家に帰っていった。その時に K は浦安区の怖さを再度身にしみる出来事が起きる。それは上記にも書いてるけど、子供の喧嘩にいちいち親が出てくる。 K と G の喧嘩で話し合いだったのにもかかわらず、次の日にいちいち G の親と母が来て先生に詰め寄り、 K を呼んで再度 G との話をさせろ、それからそこにその二人も立ち会うとの無茶苦茶な要求。 ても先生が情けないやつなのか、それともそちら側の人間なのか、それを了承。以下会話。
先生、いや昨日はいい加減な話になってしまったから、ちゃんと話し合えな。
K、 昨日話したじゃないですか。俺は別に何もしてないのに G が殴ってき、
G の母、うるさいね、お前の話聞きたいで来とんやない。
G、 いや K が無視して俺を追い詰めたけよ。
K、 はい、俺そんなことしてませんし、っていうかもういいですよ、ごめんなさい。
先生、
うん、喧嘩両成敗って感じでね。 G もほら。
G の父、
K に最初に会った時に言ったと思うけどの、覚えとらんか。
おお、ニヤニヤ笑ってたとのこと。
ここで K は G の父、 G の母の最初の言葉を思い出したらしい。
G と仲良くしとけ、 G と仲良くしいや。
この言葉を聞いたときは普通の親の挨拶と思ってたけど、いろいろ考え直したら明らかにおかしい。普通は G と仲良くしてね、もしくは二人とも仲良くしいや。でもこの家庭では G と仲良くしとけ。
そんなに違和感がないことかもしれないけど、よくよく考えれば明らかに自分優位。それを再度強制なのか強要している G の父は話が通じるとは思わないと思ったらしい。そして K が、もう G は謝らなくてもいい、俺が無視したのかもしれない、でも G とは仲良くなれない、ごめんけど関わらないでほしいとのことを言って、最後に再度謝って全てを終えたらしい。ただ帰るときに G の家族がケタケタ笑ってたところを見たときに、再度恐怖心が自分を襲い、それ以降浦安区の人間とは話もしなくなったとのこと。以上が K の話。本当かどうかは一切不明だけど、 K という友人は信用できるので、俺は本当だと思う。それとこの年になるまで浦安区の人間は怖いと大人に言われているのは、暴走族や不良がかなり多く、また精神病が近くにあるためよくある噂で、患者が外を歩き回ってて殺人事件が多いとか、精神病院の施設の中に多数の患者が無残な死に方を強いられてるとかの噂により怖がられてると思ってたけど、この年になりいろいろ事情が分かってきて、なぜ浦安区と言われているか、そして怖がられているかがかなり分かってきた。それいろいろな事情のことが差別をされるだけの事情になるのかどうかはわからないけども、それが原因で恐れが生まれて避けられているというのはどうしようもないような気もする。またこの年齢になってからだけど、浦安区についての怖い話、奇妙な話、奇怪な言い伝えをかなり聞くようになっていた。高校時代は全く知らなかったようなことです。今現在は新エスクと名前を変えて、新興住宅や大型マーケット等もだんだん建ってきてるけども、その地域だけは未だに街灯もなく、葬式や冠婚も独自のやり方でされており、就職もそこの住民はそこの地域にある職業についてる。酪農、農業、漁業って感じ。もちろん普通に就職する人もいますので、あしからず。ただ K の話と俺の話ではツバツと呼ばれる存在が異なっている。 A や B さんの話では悪霊、 G やその家族からしたら神様。この違いがどういうことを表しているのかは不明。名前が思い出せればいいのかもしれんけど、経験上では思い出さないに越したことはないんだと思うので、一切思い出す気はない。この地域の奴らに聞く度胸もないし、言わないと思う。一応九州地方にある地域なので分かる人がいるかもしれませんが、当たってても何も言いません。ただし A と B さんの話と G さんとの認識の中に重なる点があり、また H の兄貴の死が本当の話なら、わつわつが何から生まれるか何なのかは風土的なもので大体の予想もつくかと思います。まあ俺の中での予想なので、本人たちはどういう教えを受けているのかは微妙。それと追記として K の話に出てくる人の一人が取り憑かれたのかは不明だが、 K が高校2年になった時に死んだらしい。これも俺には真実は不明。誰かはわかると思うが、 G の兄貴、 なぜ死んだかは本当に不明。ただ K が高校2年以降に同学年の結構な人数が休んで葬式に参加する事件があったらしい。俺はすでにこの時には転入していたのでそんなことも知らないし、 G とも別に仲良くなかったため知らない。ただなぜ誰かは分かると思うがって書いたかというと、 K の話の中に矛盾な点があるので、あくまで K の話通りなら。一つ目は G の兄は見えるべき人ではないのに見えてたということ。〇〇家 A の名字の家系は見える可能性が高い。それは俺の経験でも分かるけど、家で届けとかにあいつらと書いたりと普通にできる家系であり、 B さんや C さんにも分かったみたいだし、それと G の兄と H と友人らと G と K で Y の家に行く時の会話上からもなんとなくそんな感じがする。つまり G の兄は見えてた、見えるべきではないのに見えてた。二つ目は H の兄の葬儀の際に G の兄がいたとのこと。これはありえない。 K がバスに乗るまでの間 G の兄は家にいたし、それ以降は G の兄を見かけていない。もし K がうつむいてた時にバイクが通ったなら聞こえたはずだ。なぜなら外でケタケタ笑ってる音やギギギギギギっていう音にアハハハハハの混じった声も聞こえるのであれば、バイクの音は聞こえてるはずだから。なのに G の兄は笑ってた、ケラケラケタケタと H の兄の葬儀の場で笑ってた。多分で申し訳ないです。またかなりの長文になってしまい、わざわざ読んでいただき、いただいた方ありです。ただ何度も言いますが、これは俺の体験談とは全くの別物です。含まれてはいるものの別物です。 K からの話を聞いてのことが軸になっているため、本当かどうかもわからないので、聞いたままこんな感じで記述しています。それと差別意識を増すために書いてるわけではないので、その辺は憂慮してください。以上、ウラエスクの番外編っていう話でございました。はい、でジータレスミ、997ね、おっちゃんがストーカーしてると聞いてきましたと、何を聞いてたのかよくわかんないですけど、はい、で998、おっちゃん今度おっちゃんが勧めてくれた生茶スパークリング飲んだよ、美味しくなかったよ、ヘルシアスパークリングで飲めるのになと。俺勧めてねえんだけど、一つも俺勧めるどころか、逆にあのなんだ、飲むなっていう意味で書いたっていうのはありましたけど、一回、一回も勧めてない。逆に俺は普通の生茶がうまいって言ってる。生茶スパークリングはなんで作ったんだろうっていうのを、わざわざスパークリングなんかっていらねえじゃんっていうのをの感じの意味合いのことを書いたはずなのに、生茶スパークリングは意味が分かんないです。で999、おったん今度自分でクラゲシリーズ進めたのに、この間の放送を聞き逃した、後で録音聞かせてもらいます。とまあはい、ありがとうございます。でところでまだ20代ですけど、追悼式典はいつにすると。追悼式典なんてしないですけどね、よくわかんないですけど。で1000なら24時間ラジオ開始と。で1001、裏安って書いてあるんですけど、わからんそれは、24時間ラジオなんてね、するだけでね、意味わかんないと思いますよ。ただ体を壊すだけだね、何の意味はないと思う。やるんだったら6時間配信を4日連続とか、そういうことをやった方がまだ、テンション的にもいいと思うんだけどね。で、新スレ、2で保守、まあ保守いらないんですけど、で3、おっちゃん今度、おっちゃんの放送を生で聞くのかなり久々だわ、まあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえずあざす。で4、関西弁うまくはですねと、うまくもないんですけどね、どうしたらいいかわかんない、もういろんな人出てきちゃって、もう。で、5、ああ誰が誰だか分かんなくなってきたと。読んでる方も分かんなくなってくる。ギリギリ分かってたって感じだな。で6、おちゃんはデブと。デブなのかな、まあ細くはないね。 で7、夏休み企画は浦安に泊まろうで決まりだね。おっちゃん頼むよと。どこよ浦安で、8、浦安区の話をおさらいしていた方が今回の話は分かりやすかったかもねと、うん、だから言ったでしょその浦安の番外編ということで浦安区っていうのを読んでからこっちやんないと何言ってんだか分かんないよっていう、はい、で9、ちなみにクラゲシリーズこの前貼ったのからさらに 2作新しいのが来てる。水神様と転校生と杉の木、早えな、どんどん増えてんな、すげえな、誰が書いてんのか知らんけど。で、10、浦安区本編とはちょっと違う感じの話だなと、まあ、番外編ですからね、それは違って当たり前って感じ。で、11、ナムチャスパンキングだと胸が熱くなるなと、まあまあいいですそれでも。で12、おっちゃんパンツ何色と、まあ、パンツじゃないんですけど。で13、九州の話だよねと、九州の話、どうなんだこれ、そのなんか九州の方の方言なのかねこの感じは、なんとかやけん、その広島あっちの方、九州っていうよりどこなんですかねこれは。まあ、実際にそこはあるのかどうかも置いといてね、わかんないですからね、あれですけどとりあえず、謎ですいろいろ、うん、まあでもまあまだまだそういうところは日本でもあるんだろうね、その、うん、街灯な全然ないっていうのもあれだな、うん、きついな、真っ暗けになっちゃうからな。で、14、おっちゃんパンツ履いてないってうひょーと、まあ、パンツじゃないし。で15、九州もう野犬って言うよと、あいやもうだからどれぐらいの地域でそういうふうに野犬なんとか野犬っていうところがあんのかなっていう、そうするとこういったところとこういったところとこういったところが考えられますよと、そうするとまあしかもなんだ浦安区の場合は漁業、酪農、農業できんでしょ？そんな3つできるとこって言ったらどこよ、そんな3つできるようなとこだから、まあ、当然海に面してなきゃダメですよね。海の方に面してないと漁業はね成り立たないし、そうするとまあ海に面して、まあ日本の場合海に面してるとこ多いから何とも言えんけどで野犬って言ってもいいところ、うん、ねどこですかね。で、16、イサムちゃんコント、イサムちゃん自分の年齢気にしすぎだよと、俺そんな気にああまあ気にしすぎっていうか、とりあえずおっさんじゃないですっていうのに対して20代ですって言ってるから気にしすぎてんのかと思ってるのかもしれないんですけど、大して気にしてないです、なんか一つのネタ的なこととして言ってるだけなんで大丈夫です、そんなに気にしてても何の意味もないし、気にして何かねその気にすることでなんか自分の中でなんか変わるとか、うん、気にしてることで何かメリットのあることがあるんだったフェースですけど特にないでしょ、ただの数字がアップしていくだけなんで、気にしてないです別に。で、17、おっちゃん好き好き好き好きって書いてあるんですけど怖いです、まあおっちゃんじゃないんですけど。で18、おっちゃん AKB の話してと全然わかんないです。で19、さらに今の地名が新、何々区だっけと、そう今は新 S 区って言ってたよ、新 S 区で、大型ーマーケットスーパーマーケットとか、新興住宅があって書いてあって、うん、っていうことらしいですけど。で20、前に浦安区を検索したけど九州の上の方が出てきたと、今の話でも福岡や宮崎とかが出てきたよねと、あ確かにそうだな、福岡出てきたな、うん、九州の方なのかな、うん、福岡か。で21、おっちゃんってどこ住みと、自分神奈川、普通に神奈川生まれで神奈川育ちですねずっと神奈川です、はい。 で、22、じゃあ30代になったら晴れてお茶になるんだと、まあそれでもお茶じゃないんですけどね、はい、うん、話戻るけど AKB わかんないね。いやてかなんだろう、別にわかんなくてもいいしっていうのと、あと周りに AKB の話をする人がいないから、ね、みんな興味ないです。てかなんつうのかな、本当にごく一部しか、なんていうの、人気ないんじゃないのっていう。だからあの数字はその一人がその何百本とか何十本とかそうやって CD を買うからあるその数字なだけであって、1枚限定で一人1枚しか買えませんよってなったら何枚になるんだろうっていう本当の数字が見えてくる、うん、その数字はどこなのっていう。だって全然そういう系の話してる人いないから、その割にはやけにそのなんだ、まあ電車とか、まあ、広告関連だとよく見ますけど、よく見るのはなんだろう、他にいないから使われてるぐらいの感覚で、そのなんだろうな、で人気が人気がって言ってる割には全然なくて、みんな冷めてるよね。なんか燃えてる人がほとんどいない。そのなんだろう、比較対象としてその自分がそのなんだ、高校とかぐらいの時にそのすごいバーって上がってきたのでモーニング娘。がいましたけど、モーニング娘。がドーンっていった時はなんだろうな、ね、いや朝やも見てたしね、そのなんだろうな、結構ねそれなりに広がってたと思うけど、今回のその AKB のやつはさっぱりわかんねえ。全然周りにそういう気配、その匂いが全くしないし、そういう系のその話をしてるところに遭遇することも一切ないから、だから本当なんかもう幻想何なのこれっていう感じしか思えませんね。で、次、23、九州人だが方言違うなと、でかいスーパーはどうせニコニコ堂と。ニコニコ堂っていうのがあるの、でかいスーパーだと聞いたことね。超ローカルそれ、ニコニコ堂、ニコニコ動画じゃなくてニコニコ堂でしょ。どこよ、そんな スーパーあんの。さっぱりわかんねえ。で、24、神奈川って書いてあるんですよ。まあ神奈川ですね。ね、25、以降はおっちゃんじゃないです、心は20代ですになるのかなと。まあそんなこと言わないですけど。全然言わないですけどね。はい。で、26、森永のチョコモナカ買ってきたよと。まああれはね、安くて、食った感もするしうまいと、あれは自分の中でも鉄板で。27、俺の友達も CD10 枚買ってたからなと。そうでしょ、だからね、それはおかしい。そのなんつうの、いやそのいいんだけど別に10枚買っても、でもそれで数字がバグるから。だってそうやってさ、だって何歳の人か知らないけど10枚一人で買っちゃったら10倍いっちゃうからさ、単純にさ、そんな人ばっか増えちゃったら。で基本的にそういう人が多いからさ、その比率的にそのファンとしている人だと1枚で収まんない人が多いでしょ、多分ファンとして買うぐらいの人っていうのは。逆にそのなんつうの、だからね、中に溝が、その一般的な人とそのファンとの、間がいない。それ1枚だけで済む人がその比率的にその今までと比べると少ないで、極端にさ、そのなんだ1000枚買うとかね、数人でとかなっちゃうともう数字がバグるから、何にもその人気っていう の の, そのステータスの数字にならないよね、それね。だからそのせあのなんだ人気だと思って主役に置いてドラマしても視聴率上がんねえわけですよ、ね。で、27、違う28、 AKB も韓国ご両親のフジテレビと同じだよなと。21日のフジテレビでも一緒に行こうぜと。はい。で、で一緒に行かないですけどね、で29番、神奈川って外人墓地やばくねえと。何がやばいのかよくわかんないけど、で、やばいんだ、うん、よくわからん。で、30代イコールおっちゃんってわけじゃないもんね、おっちゃんと。まあおっちゃんじゃないんですけどね、うん、っていうかね、まあいいですわ。で31、また今度イタニューやゲースポニューの放送やると。あ、やってもね、なんかもうがっかりしちゃうから。でね、32、今度は SF 読んでと。需要が全く変わるんですが、SF って読んだことねえし、なんかあんま興味ねえんだけど。で33、おっちゃんは逗子海岸の近くか、あそこは海に入るとチクチク痛かったぞと。まあそんなこと言われても、あの別に近いも遠く遠いも言わないですけどね。で、34、お茶本番はやっぱお茶の声好きだと。まあありがたい話です、はい、ありざす。で35、そういや嫁は見つかったと。いないですよ、そんなもん。そんなもんいるわけねえだなっていう、どっかいねえか、落ちてねえかな。まあそれはないですけど。で36、宇治テレビへって書いたんですけど、まあいいです、もう。てか普通に見なければいいって話ですからね。で37、確かに1枚だけ買ったという話は聞いたことないな。2枚からなら聞いたことあろうと。それだけでも2倍になっちゃうからな。だって最低2枚っておかしいだろ、どう考え。だってゴミだろ、どう考えても。2枚買ったってねえ。あとね、もうね、世の中ね、もうさ、あのデータでいろいろやってる時代なんだからさ、CD やめようやっていう感じがする。CD がクソ古いね、もう、うん。CD はね、もうやめた方がいいよ。もうフロッピー並みにもうフリーよ、なんか CD っていう、うん。だってさ、もう今さ、普通にさ、データで、まあ、確かに、なんか CD でやんねえと、なんかいろいろなところが困ってくるんだろうけど、でもそれが時代の流れだし、やっぱそれにのあの乗っかっていかないといけないとは思うんで、その、今までね、その、ジャケットのそういうのを作ってたとことかいろいろあると思うんですけど、やっぱその人たちもなんか考えていかなきゃいけないですよね、どう考えても。だってデータだけでなんとかなっちゃうんだもん、だって。曲だけ聴きたければ曲だけ落として聴きゃいいわけで、で、そのなんだ、ビジュアル的なものが見たいんだったら写真集とか買えばいいわけで、で、写真集とかもはっきり言ってさ、もうデータ送信でいいと思うんだけど、もう。ああ。まあ本でのなんかあるのかもしんないけどさ、もうよくわかんねえもん、なんかもう。なんか物体としてそのなんだろう、物として持ってる意味がもうあんまりない。まあそっちの方がそのコレクション魂とかそういうのはあるんだろうけど、そのなんつうのかな、そういうのとしてあの欲しいファンと、その一般的なところでまあ、これがっていうところだとデータレベルでいいやっていう人もいるからね、そこを拾っていかないと今度大変になってくるかもしれないけどね。で、38、お茶の定義付けをしようと。まあ人それぞれなんで。で39、僕にも抱き枕を嫁と呼んでいたことがありましたと。いいんじゃないですか、もう人それぞれ。あなたのとこにもいろんな、そのなんつうの、あなたにも、あなたにも嫁はいるっていう、心の中に。で40、ジャニーとかもそうと。ジャニーズはね、あの普通にあの数いると思いますよ、すごい、あんだけだって集まんだから。で41、 CD やめたら中抜きできないジョンって書いてあるんですけど、中抜きCD と、 CD とかなんかね。で42、三浦海岸って霊的にヤバくねと、俺霊的にわかんねえし、うん、で44、データ写真集もあるよねと、ああるんだね、まあそれはあってもおかしくないと思いますけど、おちゃん好きなアイドルとかいないのと、いないですね別にね、え、うん、生まれてこの方そういうのいないですね、うん、特に興味そこまでそのなんつうのがっついて興味持つみたいなのは一人もいませんね、はい、で、まあ、ちょっと長すぎましたね、レッスン読みが長すぎました、次行きましょう。ですね、なんだっけ、なんていうサイトだっけこれ、ちょっと忘れちゃった、新恐怖伝説っていう名前のサイトがあるらしくて、昔教えてもらったんですけど、そこのなんだっけな、幽霊に関する怖い話っていうのとか、まあいろんなまあカテゴリーがあるんですけど、分かれてるんですけど、それのその幽霊に関する怖い話って書いてあるところのところに、556話かなあるらしいんですけど、556話だね、あるらしいんですけど、それを逆から、まあ1からやってもいいんですけど、うん、なんか逆からいこうかなと、なんとなくです、まあどうせ増えてくるんでしょうけどね、まあ、適当にやっていこうかなと思います。はい。じゃあ行ってみましょうかね。行く前にジータレス読み。43、握手券がついてるから高校生ですら何十万単位で買うレベルと。握手券か。まあ、いろんなこと握手したいからってこと？そういうことか。なるほどね。で44で43読んでなかったから今読んで、で45おっちゃんの写真集プティボーと、まあ、ないんですけどそんなの、てかがっかりするっていうか、もう引くと思うわどう考えても。で46、おっちゃんちって霊的にやばくねと、やばいのかもしれない、わからん。で47、わかった、俺がおっちゃんの心をわしづかみにしてやろうと、男じゃねえかとで48、556は今から全部と、まあ、全部やってたらまあ1ヶ月以上はかかるでしょうね、うん、1ヶ月で済んだらおかしいわな、3ヶ月はかかるわな、多分1000は読むのに半年かかってんだから、そうだよな、556はもうあったら3ヶ月はかかるでしょうね、頑張って読んでっても、相当なスペースで読んでっても多分そんぐらいかかるんじゃないかなと。まあ、1話がどれぐらいあるのかちょっとこれわかんないですけど、見てないから、うん、で、言ってみましょう。556っていうのがつまずいたものっていう題名の話、切り替えていってみましょう。当時俺は友達の A と B と俺の3人で雑誌類のゴミの日にゴミ捨て場に行き、エロ雑誌を見つけては持ち帰るというバカなことをしていた。雑誌を漁る場所はいつも決まっていて、近所のマンションのゴミ捨て場だった。そのマンションのゴミ捨て場はカラスの被害を避けるためか頑丈な建物の中にあり、ゴミの日じゃない日は鍵がかけてあった。中はとても広く、正面に左右にスライドさせて開く大きなドアが2つ、そして横に小さいドアが1つあった。その日俺たちはいつものように塾の帰りにマンションのゴミ捨て場に行った。暗い部屋の中、電気はマンションの住人に気づかれると思いつけなかった。でいそいそとエロ本を探していると、部屋の奥にぼーっと人影が見えた。A も B もその人影に気づいたらしく、 A が、やばい管理人だよ逃げろと叫んだ。
そこのマンションの管理人は近所でも有名な厳しい親父で、捕まったら確実に説教&親に報告である。こんな恥ずかしいことで親に報告されてはまずいと思い、みんな出口に向かって猛ダッシュした。後ろを見ずに走り、建物から100メーターほど離れた駐車場の車の陰に隠れた俺と A。 俺
びっくりしたな。
A、
そうだな。
あれ、 B は？はっとして建物の方を見ると、泣きながら歩いてくる B。 A、
何してんだよ、走れよ。
俺、どうした、何かあったの、殴られたと聞くと B、
うん、走った瞬間につまずいて転んだとのこと。
ほっとしてその日はみんな家に帰りました。次の日、そのマンションの前を通ると警察がいて、人だかりができていました。
何かあったのかとそのマンションに住んでいる友達に聞くと、ゴミ捨て場で自殺があったんだよ、すごくない、寝袋着てたってよ。
俺は血の気が引いた。もしかしたらあの時死体があったかもしれない。A と B にこのことを話すと、 B が、
あの時 A が管理人だって叫んだだろう。あれ、俺見たけど管理人じゃなかった。違う男だった。それで急に出てきたから、慌てて走ったらつまずいたって言っただろう。
長細いものが入ったシートにつまずいたんだよね、俺。
なんだよと思って裏返したら、あの時急に出てきた男が寝ててさ、わけわかんなくて涙出てきたんだよね。
そのマンションにはもう一回も行ってない。
以上、つまずいたものっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレズ読み49、血まみれ嘘つき、おっちゃんの読み間違い2ドップ、今はちゃんと読めるかなと。
なんとか多分合ってるよね。これ血濡れ嘘吐きってよく言いますけど、突然出てくるとね、そう読んじゃいます、うん、で50、ニコニコ動画のおっちゃんの朗読、タグがバラバラだから検索めんどいよと。タグってどういう風にあれするんだ、あんまりタグに関して自分なんかしたことないんですけど、っていうかアップしてる方は自分じゃないからな、うん、そのリスナーのとある方がアップしてくださってるから、その方がっていう話なんだけど、なんかどうすればいいんですか、検索めんどいってことは、何をどうしたら検索しやすい、うん、それを教えてもらった方がいいんじゃない、うん、その検索めんどいっていうふうなことだけじゃなくて、どうしたら検索しやすいかっていうのを教えてもらえるとありがたい。そうすればそれに乗っかってやれば、できるんでしょうからね。で、51、それで階段イベントはいつ行くの、みんなで行っておっちゃんを奪い合いたいわと。
あ、なんだっけな、階段イベントってなんかめちゃくちゃあんだよね今。
どれか決めて行ってみっか、適当に。適当に行って大丈夫なのかな。わかんないけど、なんだっけ、うん、
なんか階段イベントってすごいあるんですよね。さすがに8月っていうのはその休みもあってさ、うん、
だからこれって決めたらそれ行ってみっか適当に、うん、こっそりどれが自分か分かんないでしょっていう、ね、でもとりあえず行くことは行きますって、その中には絶対に自分はいますみたいな。で52、ニコ動の視聴シリーズ並びは作品発表時系列とかは関係ないのかなと。
適当だと思います。その自分が読んだ順番とかそういう感じじゃなかった。作品発表時系列とかは関係なしでしょう多分。で53、アップロード者じゃないけどタグ統一させとくわ。ああ、まあわざわざすいませんありがたいです。で何で統一するんですかちなみに、まあ自分別に自分のやつ聞かないから何でも言っちゃいいんですけど、まあなんとなく教えてもらいたいなというところで、はい。んで、次、ファイル555、触れていた腕がっていう題名の話。もう忘れてしまいたいけど小学校の時の話。11月近かったんで日が落ちるのも早かった。5時くらいにはもう辺りは薄暗かった。俺は友達3人と図書室で本読んでたんだが、先生に帰るように促された。ランドセルを背負い帰ろうと廊下を歩いていた時、4、5人の女の子とすれ違った。俺の好きな子がその中に見える。俺はふと3人の友達に他のクラスに入ってみねえと声をかけた。目的はその好きな子のクラスに入りたいというものだったが、友達にはそれは言わずちょっとした探検にと誘った。その頃は他のクラスに入るのをちょっとためらう傾向があったためだ。友達は結構乗り気で2組から順番に入ってみようとはしゃいだ。俺の好きな子は5組だったためちょっと時間かかるなと思いつつ2組から順番に回っていった。先生は職員室に数名残っていたが見回りには来なかった。俺たちは他の教室に侵入すると机の中身を調べたり、ロッカーに置き忘れたものを違うロッカーに入れ替えたりしていたずらしていた。そしてもう外が暗くなってからようやく5組にまでたどり着いた。その頃には友達にも飽きが来ていて、なあなあに5組に入る。俺は好きな子の教室に入るというだけで何か特別な気持ちになっていたと思う。机の中を見るということもしなかった。とその時、机の上に手をついていた俺の指に何か当たった。5円玉だった。お金だという俺の言葉に教室をうろうろしていた友達も寄ってくる。少額なお金とはいえ、それを持って学校に来る生徒などいなかった時代だ。みななんでだろうという顔をしながらその五円玉を机の上で弾いたりしていた。その時友達があることに気づく。五円玉を机から弾き出そうと指で弾いても落ちないのだ。磁石でも入ってるかのように机の縁でゆっくりと止まる。面白くなって俺たちは指を乗せて強引に机の外に持って行こうとした。それでも落ちない。夢中になり始めていたその時だった。力を入れたわけでもないのに五円玉が指を乗せたまますーっと机の中心に移動した。それを友達に話すと嘘だろうと友達も試す。だがその友達でも同じことが起きた。この時怖いという感覚はなく、ただただ不思議だった。指を乗せた五円玉はその後ぐるぐると机の中心あたりを動き始めた。さすがに外が真っ暗になっていたので友達が帰ろうと言い出した。皆もそれに同意し帰ることに。最後は俺はその磁石のように動く五円玉の正体が知りたくなった。五円玉自体は持つことができる。とすれば秘密は机の裏か中だろうと考えた。俺は机の中に手を入れた。中には紙が1枚入っていた。それを出してみる俺。俺にはそれが何なのかわからなかった。だが友達のうち2人はそれが何なのか知っていた。こっくりさんだ。2人は全部理解したようですぐさま駆け出した。俺も他の1人も駆け出した。学校から出た俺はその2人の友達にこっくりさんというものの内容を聞いて初めて怖くなった。 おそらくあの好きな子たちもコックリさんをやっていたのだろうと推測できた。そしてそれをちゃんと終わらせずに帰ってしまったために、まだその力が五円玉か紙に残っていたのではないかとも。俺が中学に上がるまでに心霊体験自体はなかった。だが一緒に五円玉に触れた友達は一度、俺は二度、触れた方の右腕を骨折した。以上、触れていた腕がっていう題名の話。どうでした？で、次はジータレス読み、54。私キーワードで検索してるよ、ニコニコと。ウップ主のマイリスから行くもよろしと。うん、まあいろいろ方法はあるっつうことで、うん、まあ聞いていただくのはありがたいけど、ありがたい話ですけど、でもあの昔のやつとか、その今よりはるかに前に読んだやつとかは多分ひどいんだろうなと。今もひどいんだけど、よりひどいと思う。うん、あんまりだって、ただなんぞ今よりもっと適当に読んでる。うん、はい。で、55、長えな。そういや、今日の教えておっちゃんストーカーズのコーナー、去年多分夏の終わりか秋頃だったと思う。子供時代にいないはずの子供と一緒に遊んだ記憶があり、大人になった今再びそこに行ってみると、その当時の姿のままその子供がおり、しかもその時は家にまでその霊がついてきて、子供のおもちゃが家の中に入り込んで転がっていたりと、家族に電話をかけても誰も出ないな展開の話を上記の頃に久もおじちゃんが読んでたはずなんだけど、いつの日の放送だったか分かる人いないかなと。子供時代にいないはずの子供と一緒に遊んだ記憶があり、大人になった今再びそこに行ってみると、その当時の姿のままその子供がいて、しかもその時は家にまでその霊がついてきて、子供のおもちゃが家の中に入り込んで転がっていたりと、家族に電話をかけても誰も出ないな展開の話、わかんねえ。なんかそんなっぽいのを読んだような気がしないでもないけど、ああわからん。なんかそんなっぽい話は、あると思うんですけどね。読んだような、てか一つなんていうのかな、なんかいくつかそういう系の話はあったような気がする。で、56、こっくりさんぽ怖い怖いと、こっくりさんでした。で、57、こっくりさんって不覚金土だって S が言ってたよねと、あの夏野さんのやつのキャラクターの S が、あ、こっくりさんっつーのはなと言うので言ってましたね、確かね。はい。で、ファイル554、足は見えてしまったっていう題名の話。行ってみましょう。いつも屋上で一緒に昼飯を食ってる友達が授業の延長か何かでいつもより遅れた。屋上には俺ともう一人、携帯で話してる女子だけ。上履きが緑色ってことは俺より二つ上だ。どことなくノーブルな感じの背の高い子で、ぶっちゃけすごい好みだった。じっと見るのもなんなので、こっちも携帯をいじるふりをしながらチラチラ横目で見ていた。と、そこに本当に友人からのメールが来てしまった。今日〇〇、俺の名前、ところで食おう。仕方なく返そうとして、しばらくその女子から目線が外れた。なあ見て〇〇。え、俺の名前。振り向くと、さっきの女子がじっとこちらを見ていた。金網を登りながら、ちょ、何しとんねんと駆け寄ろうとした瞬間、彼女は金網の一番上からつるんと身を投げ出した。前回りのように。
何が何だか分からなくなって足が動かないまま開きっぱなしの口を閉じることもできなかった。一泊の後、人をとにかく人を呼ばんと、そう思って入り口の方に向き直った時、なあ見て、はっきり聞こえる女の声、なあまるまる、なあなあまるまる見て、なあまるまる、なあ見て、なあなあ見て、なあなあ、ガチャッ。目の前のドアが開き、向こうから女子の4人組が現れた。立ち尽くしている俺を見て微妙な顔をしていたが、俺の横をすれ違うとそのまま皆で座って喋り始めた。足がガクガクしてるのを必死で隠して教室に戻ると、友達はもう前で待っていた。震えを我慢した腕で弁当を無言で渡すと、窓からそっと下を見てみた。何もない。そのまま正面を見た。目は合わなかった。しかし足は見えてしまった。緑色の上履き。以上。足は見えてしまったっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ58、俺も好みの女の子に見てって言われたいのと。ね。で、59、繰り返し怖え、お茶読み方最高でふと、それはありがたいんですけど、自分の中では何か失敗感がすごいするんですけど、ね、なんかやっちゃった感が、ああこれ違うな俺、多分 もっとなんかね、うん、うまい、いやそれはもうたくさんうまい読み方あると思うんですけど、とりあえず自分の中でもこれはないなという感じはしたんですけど、で次、ファイル553、見えていたのはっていう題名の話。もう見えるぞ、もう見えるぞ、紙と筆を持ってこい。が、臨終の言葉だったうちのじいちゃん、いまだに親類の語り草になってる。俺は直接は聞けなかったけど、想像すると怖すぎる。じいちゃんが死んだのは俺が中学2年の時で、その遺品の整理をばあちゃんがしてるのを俺は手伝いに邪魔しに行った。古い写真がいっぱい出てきて、最初は面白がって見てたんだけど、気持ちの悪い写真が出てきて、だんだん怖くなってきた。どんなのかというと、白黒の記念写真で30歳くらいのじいちゃんが観光地、温泉街の名所をバックにポーズをとってる。何枚もあるんだけど、よく見るとじいちゃんの立ち位置が写真の中心からずれてる。パッと見全然普通の写真だけど、そのずれだけで気分が悪くなった。まるでじいちゃんの隣に誰かもう一人いて、それでどっちかに寄ってるような感じだった。見えないけど、これは心霊写真の一種じゃないかと思ってゾッとした。その写真のことを恐る恐るばあちゃんに聞いてみたけど、当時ばあちゃんはもう微妙にボケが始まってて、何かトンチンカンなことを話し出したけど、よく覚えてない。自分の家に帰ってから親父にその写真のことを話して、じいちゃんは霊感が強かったのかと聞いたら、変に真面目な顔でこう言われた。バカお前、あの写真を撮ったのはばあちゃんだぞ。どうやら見えていたのはばあちゃんの方だったらしい。以上。見えていたのはっていう題名の話で、すごいでした。で、60、ジータ、いいね、ペロペロしちゃうと。もう意味わかんねえよ、何がペロペロしちゃうのかわかんない、
まあいいんじゃないですか、適当に、で、ファイル552、彼女と一緒にっていう題名の話。学生の頃の話だけど、クラスに少し変なやつがいてさ、一部のやつに軽くいじめられてたんだ。勉強ができないわけじゃなくて、多分妄想癖があるみたいで変わったことを言い出したりするんだ。俺はいじめとかしなかったし、そいつとも普通に仲が良かったと思う。ただ会話についていけないことはたびたびあった。彼が言うには宇宙人はすでに地球に住んでるとか、幽霊の恋人ができたとか、空を飛べるようになったとか、俺には理解しにしがたいことを真面目に話しかけられたんだ。これが長い間続くもんだから、さすがに俺も少しイラつき、彼にじゃあ証拠見せてくれよって言ってしまった。彼はよし後で見せてやると言って、その場はそこで終わり。だけど俺は次の日にはそのことはすっかり忘れて普通に接していた。一週間ぐらいしてからだったと思うが、彼が優子、幽霊の恋人の名前らしいと一緒に夜に空を飛ぶと言い出した。また始まったと思った俺は気のない返事をしたんだが、まあ多分勘のいい人なら何が起きるかわかると思うが、その夜に彼はビルから飛び降りた。彼が亡くなり10年が経つが、毎晩のように証拠を見せに来る、彼女と共に。以上、彼女と一緒にっていう題名の話で出した。で次、ファイル551、そこを抜ければっていう題名の話。俺がガチで体験した話ね。5年前会社の移動でさ、埼玉から熱海に転勤になったんだよ。熱海なんか行ったことないからさ、ワクワクしたね。なんだかんだで日本有数の温泉街だし、ただみたいな寮費で住めるのかみたいな。実際は大したことなかったんだが。で熱海に到着してすぐに会社に行って挨拶した。しばらく仕事の話をしてたんだが、会社のお偉いさんが今日は寮で休んでいいよと言ってくれたんで、夕方まで街を散策してた。で寮に帰ってきたんだけど、気分が高揚しててさ、おまけに会社の人が熱海の夜景は綺麗だよなんて言うもんだから、探索がてらドライブに繰り出したんだよ。夜の11時くらい。熱海に行ったことがある人ならわかると思うんだが、熱海ってとにかく坂が多いんだよ。街中坂だらけ。だからというわけじゃないが、知らない街というのもあって道に迷った。ただそこまで遠出したつもりないんで、そのうち帰れるだろうと夜景を見ながらドライブしてたんだよね。坂を上がって下って、城みたいなところを通って、ちょっとした峠を下って帰り道が完全にわからなくなって。心細くなり、おまけに CD チェンジャーも故障。ちょっと泣きそうになりながら短いトンネル30メーターくらいに差し掛かった。余談だけど俺には一切霊感がない。霊的な体験もしたことがなかった。でもそのトンネルに入る瞬間、本能が入るなって警鐘を鳴らしたんだよね。うまく言えないんだけどさ、そのトンネルに入ったら終わりみたいな漠然とした不安感みたいなのがあって、だけどそこを通らないとまたくねくねした坂道を引き返さないといけないから、本能に逆らってトンネルに入った。トンネルに入ってちょうど真ん中まで来た時、車を止めた。止まったんじゃなくて止めた。トンネルの真ん中にさ、子供が 5,6 人いたんだよ。石を積んだり蹴ったりして遊んでんの。この時の衝撃と来たら、夜中の12時過ぎにトンネルの真ん中に子供がいるんだよ。あまりの恐怖に叫ぶこともできなかったね。心臓をハンマーで殴られたみたいな。体が震えて歯はカチカチ鳴るし、とにかく動けなかった。
そしたら子供の一人がこっちを向いて笑ったんだよ。凄まじい笑顔、歯むき出して。その瞬間にようやく叫んだ。そして叫びながら車を高速バック、ドアを壁に擦って火花を散らしながら入り口まで戻って U ターン。ガチガチ震えながらなんとか寮まで帰った。次の日にね、会社に行って地元の受付のおばちゃんに昨日の恐怖体験を話したんだよ。こういう道を通ってトンネルに入って子供がって。そしたら、あそこのトンネルね、〇〇さん、そのトンネル抜けたら錦ヶ浦だよと。錦ヶ浦って何ですかと聞いたら、自殺の名所だという。もしあの時トンネルを抜けてたら車ごと引きずり込まれてたかもしれない。ドアはお釈迦になったけど抜けなくてよかったよ。他の車が後ろにいなかったのもラッキーだった。っていうか帰りの坂道でも一台もすれ違わなかった。以上、そこを抜ければっていう題名の話。以上、そういう話でございました。で、ジータですよ。61、なんか混乱させてごめんなさいと。2号に挙げたのは以下が全てですと。師匠シリーズはマイリスト照準にしたら時系列になるようにしてますと。おお、タグは誰でも編集できるようになってます。編集してくださる方はよろしくお願いします。おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけどまあありがたい話で、宮大工シリーズと夏野さんと師匠シリーズその他5話だって。めっちゃ上がってるのよ知らぬ間に、ね、え、まあありがたい話で、はい、タグは誰でも編集できるようになってるんで適当にと、はい、いうことで、で、ファイル550、隙間に消える男。12年前の話ですが、当時私は流行り出したカラオケボックスの従業員。従業員は店長を入れて8人、部屋数は18。当時流行ったコンテナ式のカラオケボックス、広い駐車場のような敷地に18個のコンテナが置いてあります。最近のカラオケボックスに比べると小規模な作りですが、今では考えられないほど繁盛していました。 2,3 時間待ちが普通。システムは昔の100円一曲式。開店12時から閉店2時まで非常に多くのお客でにぎわってましたが、なぜかいつも決まった特定の部屋でトラブルが起こります。トラブルの例としては、お客同士の喧嘩と入室後のお客からの部屋替えの希望、部屋が気持ち悪いという人が多い。7号室と13号室にお客を入れると週に 4,5 回のペースでこういったことが起きてました。で、私の体験なんですが、時間的には23時過ぎ、同僚の M が7号室のダスター後片付けから青い顔をして帰ってきました。M、 外を見てくれ、7号室は何かおかしい。私は訳が分からず7号室に向かいました。受付から7号室までの距離は30メーターぐらい。敷地内の一番端にあるのが7号室。突き当たりの7号室のコンテナの後ろに男25、6歳が立っているのが見えました。外は照明も少なく見通しも悪く、部屋からお客が出てきて外に立っているんだろうと考えましたが、 M はダスターの帰り。男を見て少し考えてると血の気が引きました。突き当たりの7号室は敷地の一番端、隣にはマンションがあり、7号室の壁とマンションの隙間は10センチ。人間が入れる隙間は全くありません。表現が難しいのですが、建物の角から男が半分顔を出して覗いている感じです。そんなことをしていると男は消えました。消えるというか煙のような感じで。 少し疲れているのかとも思いましたが、 M と私の2人がこの男を見てます。結局この日は何もありませんでしたが、あまりに気持ちが悪いので仕事が終わった後、スタッフ同士で少し話をして事業部に報告することに。その日から特に何か起こることもなく、報告した事業部も笑ってこの話はなかったことになりかけてたんですが、数ヶ月後大きな事件が起こりました。スタッフ4人が同じ日に事故に遭いました。私は単車で転倒、 I さん H さんは車で事故、同僚の E は事故で亡くなりました。たった一晩で4人のスタッフが怪我をしました。このことがきっかけで事業部が話をしてくれました。内容はこのボックスを建設した時に地鎮祭をやっていないらしく、事業部の数人の方は気になってたらしいです。後から分かった話なんですが、同僚の M は霊感が強く、いつも何か気配を感じていたらしいです。あの出来事から12年、思わず書いてしまいましたが少し後悔しています。それ以来人ではないものを見ることはないですが、一体何を見たのか未だに分かりません。以上、隙間に消える男っていう題名の話でございました。次行く前にジーターレス用に62ハバーグ怖い話と編集しておきますねと、まあ自由なんで、まあそれでね、検索してくれる方がね、ちゃんと引っかかるようになってればいいですけど、まあそういう気持ちはさらさらなさそうですけどね。まあいいです、別にどうでもいいどうなっても構わんっていう、ね、知らないっていう、で、次ファイル549豊かな時代っていう題名の話。俺の兄貴が小学生の頃の話、俺が生まれる前の。兄貴が小5の春頃、おじいちゃんと一緒に近くの山に山菜採りに行ったんだって。狙っていたのはタラっていう植物の芽で、幹にトゲが生えてるんだけど、春頃に生えるその芽が天ぷらとかにするとすっごく美味しいんだ。兄貴はそこの山でよく遊んでたらしくて、山菜の種類は知らなかったけど、おじいちゃんより山道には詳しかった。そんなこともあって、どれがタラの芽かを知ったら、兄貴は一人でずかずか山に入っていったんだって。兄貴は山菜採りに夢中になって、普段は見えているけど行かないような山にも入って、結構な量が手に入ったのに満足して帰ろうとすると、近くの人の気配がして振り返ったんだって。すると10メートルぐらい離れた大きな岩の上に、ガリガリに痩せた汚い着物姿の白髪のじいさんが座ってたんだって。兄貴はちょっとビビったらしいけど、足元に山菜かごがあったから、同じ山菜採りの人かと思って挨拶して帰ろうとしたんだ。するとそのじいさんが、坊主、タラの芽探しとるのかって言いながら、ところどころ歯の抜けた口を開けて、にたりって笑ったんだって。兄貴は気持ち悪いとは思ったんだけど、うん、おじいさんも山菜取ってるのって聞き返したんだって。するとそのじいさんは山菜かごに手を伸ばすと、わしもタラの芽じゃ、知ってるか坊主、タラの芽は生でもいけるんじゃぞって言いながら、その場でわしゃわしゃ食っている。兄貴はそれをじっと見て目が離せなかったんだって。なぜならそれはタラの芽じゃなくて、かぶれることでおなじみの漆の芽だったんだ。芽の形自体は似ているけど、全然違うものだし、むしろ体に悪い、ひどいかぶれを起こすから。それをわしゃわしゃ食ってるじいさんに、兄貴は怖くて声も出せず、ただ涙をポロポロ流してそこに立ち尽くすことしかできなかった。 そのじいさんは見ていると体中ドロドロにかぶれていって、口からは噛むたびに血が湧き出てきたんだって。それによく見ると足が折れているのか変な方向に曲がってる。
こいつはやらんぞ。ここら辺にはもう食えるものは残ってねえ。他の場所を探しな。坊主ももう村には食い物は残ってねえから山まで入ったんだろうが残念だったな。
そう言うとじいさんはまた似たりと笑う。そして次の瞬間スーッと消えていなくなったんだって。その後兄貴は叫びながら走って山を降りて帰ったらしい。そのことを大人に話しても誰も信じちゃくれなくて、ふてくされてた時、地区の地区長さんがその地域の昔話を教えてくれたんだって。
お前の入った山は昔奪捨て山だったんだよ。それに飢饉のたびに口減らしもあった。多くの人があそこで食べ物を探して死んでいったんだ。捨てられた人は食えるものは何でも口に入れたんじゃろうな。お前さんが会ったのはその時代の人だろう。
地区長さんはそう言うと、そのこの土地の過去は皆知らないからあまり話すなよと兄貴に釘を刺した。それと豊かな時代に育ったことを幸せに思いなさいと言って家に帰されたらしい。兄貴はその山がどこにあるのかは未だに教えてくれない。それと好き嫌いを言うとものすごく怒るんだ。
以上、豊かな時代にっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み63、お腹すいたわしゃわしゃと、まあやめた方がいいと思うんですけど、わしゃわしゃ食うのは。で64、漆はね、促進物になるときに腐敗防止のためにちょっとずつ食べて腸内の細菌を殺すんだよと。マジでか。
はあ、
まあそんなことを昔、本当に昔ねっていうのはしてても、うん、おかしくない気はするが、腐敗防止のためにちょっとずつ食べて腸内の細菌を殺す。へえ、そんなの。漆、漆を食うの。はあ、さっぱりわからんけど、まあでもまあ昔だとな、もう全然なんか、うん、そっち方面行ってても全然、うん、おかしくはないとは思うが今じゃ考えられないような、うん、ね。んで、次ファイル548、確かにいたんだけどっていう題名の話。
僕が以前住んでいたアパートの話なんですが、僕が引っ越すきっかけとなった出来事です。僕のアパートは山の中のかなり古い2階建てのアパートでした。もちろんトイレは共同で風呂なんかついてません。僕の部屋は2階の一番奥の角部屋でした。窓からの眺めも悪くっていうか、外は森みたいな雑木林で、昼間でも日当たりは悪かったです。僕の部屋は大学から近くて、よく溜まり場みたいな感じになってました。その日も普通にサークルの友達が来てて、ゲームとか麻雀してたんですが、夜遅くなってしまい、友人 A 男と B 子女と C 子女は僕の部屋に泊まることになったんです。まあ次の日は休みだしいいかなと。そのままだいたい2時くらいまで麻雀とかしてましたが、ちょっと飽きてきたのか B 子が肝試しでも行くと言ってきました。僕もお買い板来るくらいのオカルト釣りなので即 OK。 A も乗ってきて、残りは C 子なんですが、彼女はいわゆる天然キャラで、私霊感あるからあんまり行きたくないと、あんまり乗り気じゃなかった。結局夏の風物詩ってことで半ば強制的に連れてくことにしました。 肝試しの場所は僕のアパートの裏、森の入り口って感じの獣道があり、その奥はどうなってるのか行ってみることにした。興味をあっても全員ビビリなので4人で一緒に行くことにした。ライトは1つしかなく、先頭の僕がライトを持ち、僕の肩につかまるように僕、B 子、A、C 子ってな感じで前の人の肩を持って獣道を歩いていました。実はこの森、僕のアパートと逆の方から行くと頂上には古い神社があります。みんなはこのことを知らなくて、森を歩いてたらいきなり神社に着いたら驚くかなと思い、僕はあえてみんなには言いませんでした。夜行くと獣道ってものすごく分かりづらくて、何回も道を見失いそうになったが、僕はさりげなくみんなを神社方面に誘導しました。僕のアパートから神社までそう遠くなく、多分歩いて10分くらいだと思う。もうすぐ頂上に着くかなと思い、僕はみんなの驚く顔を楽しみにしました。
ストップ、ちょっと待って、いきなり A は叫びました。みんなさっと後ろを振り向き、え、何？ A、 C 子がいないんだけど。僕、は？お前の肩持ってたんじゃないの？ A、C 子が手離したと思って後ろ向いたらいねえんだよ。 B 子、え、それってマジヤバくない？僕たちは C 子の名前を呼びながら森から出ることにしました。森の中で C 子は見つかりませんでした。
僕たちはアパートの前まで戻り、かなり焦りながらどうするか決めました。結局僕と A がもう一度山に入り、 B 子は僕の部屋で待機という感じになった。僕と A は再び森の入り口に来て、いざって時に A の携帯が鳴りました。 B 子です。 C 子が僕の部屋の前にうずくまってるとのこと。僕と A は胸をなで下ろし、アパートに戻りました。部屋の前で C 子が泣いていて、それを B 子が慰めていた。とりあえず部屋の鍵を開け、 C 子が泣き止むのを待ちました。C 子はごめんねごめんねとつぶやきながら部屋の隅でうずくまってた。10分ほどしてやっと C 子は泣き止みました。
なあ、途中で帰るのはいいけど、せめて何か言ってくれよ。 A は少しイラついた様子で C 子に言った。
C 子、ごめん、でも私ちゃんと戻るって言ったよ。
A、 聞こえなかったら意味ないでしょう。
C 子、私大きい声で言ったのに、それに私森には入ってないよ。
僕たちは背筋がゾッとしました。
A、
は？何言ってんの？俺の肩ずっと持ってたじゃん。
C 子、森に入る前に嫌な感じがして、それで入るのやめたの。
B 子、ちょっともうやめてよ。 B 子が突然切れて会話は途切れました。気まずい雰囲気が続き、結局そのまま寝て、次の日みんなは帰宅しました。その日 A から電話が来ました。もちろん昨日のことに関してです。 A、 なあ、昨日のことをどう思う？
僕、さあな、一瞬ビビったけど、どうせどっちかが嘘ついてんだろ。
A、
いや、俺は嘘ついてねえよ。確かに A は意味のない嘘はつかないやつだった。
A、
あのな、俺森の中で一度だけ後ろを見たんだ。その時 C 子は確かにいたけどな。
以上。確かにいたんだけどっていう題名の話でした。で、ジータレッスン65。だから中毒を犯して吐きまくるんだよ。それだけ辛い行なんだよと、まあ、無茶してるっていう話だよ。 まあ即身仏っていうのになるために、無理もう無茶をしてるっていうね、普通の人から考えたら何やってんだっていうあれですけど、まあそうすると何か一つその領域を超えられる的な感じがあるんですかね、ある意味中二病ですよね、このなんつうの試練を乗り越えたら一つ上のステージに上がれるみたいなことでしょう、簡単に言えば、それってなんだろう、中二病的なところはありますよね、何やってんのみたいな、でもこれを耐えれば俺は次のステージにって、っていう、それ毒だけどっていうね冷静にいけば、で66怖いって書いてあるんですけど、まあ怖いですよね。何が怖いの、今の話が怖かったのよ、けどなで終わっちゃってるんですよね、 A の話けどな、その後何だったのかが分かんないんですけど、はい、で、ね、次、547、デスクの下からっていう題名の話、当時転職した会社でそこそこ仕事にも慣れた頃の話です。小さい会社で事務の仕事をしてました。その日、明日必要な書類作成のため残業してました。事務は私一人しかおらず、いつもは社長も残ってくれるのですが、その日は他の用事で不在でした。途中彼からメールが来たのですが、今日は残業だからと返信して仕事を続行してました。時間はそんなに遅くはなかったと記憶してます。そろそろ終わりそうといったところでコーヒーでも飲もうかと立ち上がった時、ドアがコツンコツンと小さくなりました。ドキッとしましたが、気のせいかな、疲れてるしと気にせず、自販機は事務所の外にありましたのでドアの方へ向かいました。ドアの前に来たとき、今度は大きくトントントン、ところが外には誰もいないのです。その事務所にはモニターがありますが、何も映ってなかったのです。もう怖くて仕方なくなり、デスクに戻り慌てて彼に電話しました。そのとき急に停電というか真っ暗になりました。もう恐怖の極地に達してしまい、とにかく逃げようとしたとき立てないのです。下を見るとデスクの下で女の人が私の両足首を掴んでいるのです。状況わかりますか？グレーのよくある事務デスクで下半分が空いてるタイプなんですが、その女の人は寝そべる形で私の足首をつかみ、ただただ無表情にこちらを見ていました。私はあまりの恐怖に気を失ってしまいました。どれくらい経ったことでしょうか、
トントントントン
とドアを叩く音と私を呼ぶ聞き覚えのある声で意識を取り戻しました。電話の様子がおかしかったので心配した彼が来てくれたようです。それ以来恐怖体験はありません。これが一番怖かった体験です。以上、デスクの下からっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレスミ67、朗読がすごい前臨場感を持って伝わるから怖いと褒められてる、ありがたい話で、普通に読んでるだけですけどね。まあでも基本初見ですね。で68、即身仏はミイラになる行だよと。ミイラになる、そうか、ミイラになるために頑張ってるのか、金をね殺してね、腐らないように。そうか、なんか ああそうか、そういうことか。そうす、もう生きてる時にそうするしかないのか。生きてる時にそういうふうなこと、そうか。そうしないとやっぱまあ体中に、まあ生きてる時じゃないと回っていかないから、うん、死んでからそ、なんかそういう系のことをしてもちょっと遅いのかね。あ、でもさらに書いてあったわ。69。もちろん高温多湿の日本でミイラになるということは大変です。そのためにまず食事を断ちます。そしてその代わりに杉やヒノキの皮を少量食べて飢えをしのぎます。それを何ヶ月もすると脂肪が本当になくなって骨と皮のような状態になります。脂肪は腐敗の原因なので、と。そして東北の方だとラドンが溶けまくった水などを水の代替えにします。ラドン、ああラドンね、ラドンっていうあの元素ですよね、なんかあの温泉とか、温泉とかでなんかラドン、東北の方だとラドンが溶けまくった水と、ラドンが溶けまくった水ってどんなあれなのかよくわかんないですけど、まあ温泉みたいなやつ、で70、叩く音うまい、ボイパとか得意そう、まあ、ないですね。叩く音うまかったから、それはまあありがたいですけど、その辺もね、なんかちゃんと練習しないと思うんですけどね、そういうのが来た時のためにね、擬音系ね、擬音系下手だとまたね、なんとも言えないの、あの叫ぶ声っていうのも好きじゃないんですけど、だから自分叫ばないんですけど、擬音系もね、なんかね自分の中でイメージはできててもそれが口に出せないとね、あーってなるね、まあ技術をね、もっとね上げていかないといけないと思うんですけど、で数字、546、俺って寒いよなっていう題名の話。俺の兄貴が高校生の頃の話、確か2年だったかな。当時住んでいた場所が東北の方で、毎年冬になると白鳥が、越冬しに来る川があったんだ。ある年兄貴はバイトでその川に越冬しに来た白鳥の飛来数を数えるバイトやってて、確か週末を利用したバイトだったらしいんだけど、朝が早いから川の近くに仮設住宅みたいなのがあって、前日の夜はそこに寝泊まりして次の日の早朝から仕事をするみたいなシステムだったらしい。で日の出とともに調査を開始するらしいんだけど、初日の朝に少し早く目が覚めて近くのコンビニまで朝飯を買いに行こうと思って一人で着替えて外に出たんだって。でまだ真っ暗な川べりを雪明かりを頼りにてちてち歩いていくと不自然なことに気がついたんだって。その川には用途不明の桟橋があって、毎年白鳥たちはその桟橋を中心として集まっているらしいんだけど、その日は白鳥が桟橋から離れて集まってたんだって。不思議に思って桟橋に近づいてみると、その日はよっぽど寒かったのか桟橋の周りの流れがなくなっている水面に氷があったんだって。兄貴がその氷を見ていると、桟橋の右側の氷に大きな穴が開いていて、でよく目を凝らしてみると子供が溺れてバタバタもがいてたんだって。きっと氷の上に乗ろうとして氷が割れて落ちたんだろうと兄貴は思ったらしく、その桟橋まで走っていって子供を助けようと真冬の川に飛び込んだんだって。本当にバカな兄貴だ。桟橋の近くだから足がつくと思ってやったらしいんだけど、それが普通に深くて兄貴の方が溺れかけたらしいのよ。で、すぐに子供を助けようと探したんだけど、その子供がどこにもいないのよ。寒さが尋常じゃなかったからすぐに桟橋の上に戻ってもう一度川を見てみたんだけど、氷には自分の落ちた穴しかなくなっている。おかしい、確かに子供が。そこまで思って兄貴はドキッとしたんだ。見えるはずないんだよね。
日の出前のかろうじて道がわかる程度の明かりの中じゃ誰かが溺れてても子供だなんてはっきりはわからない。それ以前に真冬のそんな朝早くに子供がいるわけないんだって。その後兄貴は風邪ひいてバイトはキャンセル。散々な週末になったらしい。後で兄貴がそのバイトしている先輩に聞いたらしいんだけど、結構前にその桟橋から子供が落ちて死んでいたらしい。兄貴は俺って寒いよなとか言って笑ってたけど、それは笑える話じゃねえよ兄貴って思った。以上。俺って寒いよなっていう題名の話でございました。で次、あの双眼鏡で何をっていう題名の話、ファイル545。ある日友人と二人でドライブをしていた時の出来事。その日は二人とも暇を持て余し気味で、特にあてもなくブラブラとしていたところ、夕日はすでに沈みかけ、そろそろ寒さのきつい季節であることも手伝い、もう今日は帰るかと夕闇の中家路の途についていた。途中で友人がこの道の方が早いと海に面する道路に出た。俗に言う湾岸道路ってやつだ。辺りはすっかり暗くなっていて、申し訳程度に出た月が夜の暗い海をうっすらと照らしていた。俺はそんな薄暗い海をぼんやりと眺めていた。その時、ん?と何か白いものがぼんやりと海の上に浮かんでいるのに気がついた。ただ、ここから見てかなり遠い位置にあるので、それが何なのかは全く見当もつかない。何かゆらゆら動いているような、だがそれも車の中にいてるせいなのかよくわからない。俺は疲れてるせいもあってか、別段そのことを友人に報告するわけでもなく、やはりただぼーっとその白いゆらゆらを見ているだけだった。ふと俺はドアの下のポケットに小さな双眼鏡が入ってるのに気づいた。こんなものあったっけなと思いつつ、何やらこれを使わなければならないという使命が俺の体を躊躇なく動かせた。俺は双眼鏡を手に取ると、少し不気味に思いながらひょいっと双眼鏡を覗いた。うわっ!俺は慌てて双眼鏡を元のポケットに放り投げた。一瞬しか見ていないのではっきりとはわからないが、何か白い顔のようなものが目の前に映ったのだ。ただ表情とかはわからないが、顔は真正面のようだった。俺は怖くなり、もう海の方は見ず、前を向いてブルブルと震えていた。運転している友人にこのことを言おうか迷ったが、せめて家に着いてから言おうと黙っていた。友人も疲れているのか、こっちを見向きもせずに、ただ黙々と前を向いたまま運転に専念していた。意味わからん。俺も友人も押し黙ったままで、すぐに湾岸道路も抜け、走行しているうちに友人の家に着いた。俺は初めてここであれ?と思った。いつもなら俺の家の前まで送ってくれるのに。おい、今日は送ってくれないのか?俺は友人に聞いてみた。久々の言葉だ。だが友人は何も言わず、ちょいちょいと降りろというみたいなジェスチャーをして俺を無理やり引っ張っていった。友人は俺の腕を掴んだままズンズンと歩いていく。そして家の玄関を開けると、俺を無理やり引き入れ、素早くドアの鍵を閉めた。そこで待ってろ。友人はそう言うと、何やら奥から塩を持ってきて俺におもむろにぶっかけてきた。うわ、何すんだよ。友人はそういう俺を無視して自分の頭にも塩をかけている。ちょっと来い。友人はまたもや俺の腕を掴んで部屋に引き入れると俺を無理やり座らせた。そして一言、 あのレンズのついてない双眼鏡で一体何を見た？
以上。あの双眼鏡で何をっていう題名の話でございました。で、次、俺への執念は強くっていう題名の話、ファイル544。今日はちょうどいいんで、ここのページの読む、全部読む、ファイル541まで、で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、だから今日は16はここのページの読むことになりますね。だから、ファイル544、俺への執念は強くっていうのをいきましょう。俺のクラスに加瀬大衆というあだ名のやつがいた。あの偽物やら何やらで揉めてたタレントに似ていたわけではなく、臭いのだ。くせえ大衆、加瀬大衆。かなり強引だったが、誰かが言ったこの命名が受け定着した。たちが悪いことに、そいつは大衆がきついのに社交的だった。飯食ってでも話してでも強引に話に割り込む。で嫌われる。だが本人はそれをいじめと認識する。そいつもそれなりに大衆をどうにかしようと頑張っていたようだが、その際読んだ本や医者のカウンセリングで妙な考えを吹き込まれたらしい。いわく大衆とは存在の証であり個性、それを極端に気にする日本社会こそ異常なのだそうだ。積極的にいろいろな人と触れようとしたのは受け入れてくれる存在を求めてとのことらしい。臭いの我慢して言い分を聞いてやった挙句に出てきたのはこの理屈。受け入れてくれない周りこそ問題という責任点か、しまいには日本人は異質な存在を受け入れようとしないとか言い出した。蹴りたいの我慢してクラスメートとして苦言を呈してやる。そうやって一生周りが悪いと言い張って生きていくのか、そんなん社会に出てやっていけるのか。大人になっても大衆がそのままだったら、仕事してて客からクレームが来たらどうする。それでクビになったら会社や客を訴えるのか。ファミレスでバイトしてて清潔さについてきつく教育されていた俺には、こいつの理屈はマジでムカついた。こいつは異質なんじゃない。周囲と調和が取れないから排除されるのだ。呆然としていたそいつはやがてアンモニア水やフェノールフタレイン溶液を垂らしたように真っ赤になり、憤怒の形相を浮かべる。そして汗ばみ、さらなる異臭を漂わせ始めた。匂いがどうにもならないなら、そういうのをさっぴいてでも職場に必要とされるようなエリートになるんだな。そう言ったら豚の悲鳴のような聞き取り不能の罵声を残し、帰った。それから学校に来なくなり、数日後そいつは住んでいた団地から飛び降りた。さすがに責任を感じていたが、葬式でそいつの親につかみかかられ日記を見せられた時、罪悪感は吹っ飛んだ。やつは俺が呈した苦言もいじめとしか受け止めていなかった。むしろ下手に言い分を聞いてやった分、期待していたのか、苦言を呈した俺への怨念は強かった。日記には無理難題を突きつけられ、きついことを言われ、将来に希望が持てなくなったと書かれてた。どうしようもない逆恨みっぷりである。もし今のようにネットがある時代だったら、個人情報とともにあることないことさらされ、シャレにならない時代になっていたかもしれない。さすがに相手はもう仏さんなので、そんなんだからいじめられるんだというセリフは飲み込んだが、呆れてものも言えなかった。幸い俺は毅然とした態度で話していたことをみんな見ていてくれたため、みんな俺のフォローに回ってくれた。俺が次のいじめのターゲットとなることもなかった。だが奴の逆恨みっぷりは相当なものだった。 葬式から帰るとかすかに匂ったのだ。やつの苦酸っぱい匂いが。以上、俺への怨念は強くっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ71、足の臭い人は統計的に見るといい人が多いらしいよと。ちなみに僕の足は納豆菌にやられて納豆の匂いと。なんだ納豆菌にやられるってどういうこと納豆キナーズができちゃうの足に。知らねえけど、てか足の臭い人は統計的に見るといい人が多いらしいって意味わかんねえ。誰が統計取ったのそんな。てかいい人ってどういう意味、すげえ抽象的だよ、なんかいい人ってどういう人がいい人なんだよ、わかんねえよなんだいい人っつうのは。正直、うん、そう、なんだろう、自分にとっていい人なの、なんなのこれ、よくわかんないんだけど。なんか71番さんの書き込みはもう不思議な書き込みにしか見えない。納豆菌にやられた足っつうのもよくわかんないしさ、どういうことなんだよ。ってことはあれか何、大豆をそこにセットしといたら納豆できんの、大豆セットして藁でくるんどいたらね、ほっといたらワーオーっていう、わかんないけど、で、次ファイル543、汚い前掛けっていう題名の話。3年くらい前にあった話なんだけどさ、 AE ってやつがいて、ある日自分含めて友達数人とそいつの家に呼ばれて酒盛りしてたんだよね。したらその途中 AE がいきなり、この部屋赤ん坊の幽霊出るんだよねとかカミングアウト始めやがったの。 AE って普段からドラッグ決めまくったから、そこに居合わせた友人みんなして、ああはいはいみたいな空気だったんだけど、笑って流したら AE が真面目な顔して、その赤ん坊の幽霊が幻覚なのか本物なのか見てほしいがために俺らをお招きしたんだとか、じゃあみんなで寝ないで確かめようと意気込んでいたんだけど、酒入ってるから一人二人と自然と横になって寝るモードになっちゃってて、俺も気づいたらうとうとしてたところ、友人ワイヤサに揺り起こされた。そしたらワイヤーさが、栄一がいねえんだよねとか言いやがんの。時計見たら2時くらいだったと思う。本当にいないんで、ワイヤーさと俺で外に栄一を探しに行こうとアパートを出ると、駐車場の縁石に栄が座ってんだよね。おめえ何してんだよと突っ込んだところ、赤ん坊うるさくてさと栄一、寝てたから気づかなかったのかもしれないけど、赤ん坊の声なんざ全く聞こえねえし、別段変わったこともなかった。うすうす気づいてたけど、ここまでやばいやつとはなと思いつつ、栄養をなだめて部屋に入れ寝かしつけた。その日はそれだけで終わった。それから1年くらい経って、栄養が引っ越しをするんだとかで、引っ越しの手伝いを行った。栄養の遠恋の彼女、遠距離恋愛の彼女 T ちゃんが上京してくるんで、二人で住める部屋に移ろっつうことらしい。普通だったら業者呼ぶけど、京王線の稲城から小田急の読売ランドだったんで、近いからクラスの友人数人で軽トラで片付けてやった。その日から2週間くらい経って、えい、また学校来なくなっちゃってさ、今までは最低でも3日に1度は学校来てたのに、1週間くらい休んでて、ちょうどその時学年末でさ、栄一は出席足りないから何としても連絡取れって先生に言われて、栄一に電話したら彼女の T ちゃんが出たのよ。栄一は寝てて起きないってんで、先生のメッセージをまんま伝えといてと T ちゃんに言ったら、相談があるから家に来いとのこと。めんどくせえけどちょっと深刻そうだったんで、面白そうじゃねえとワイヤーさと共に栄一宅を訪ねたら T ちゃんが出迎えてくれた。
部屋の中に A が見当たらないんで A どこよと聞いたら T ちゃんからとんでもないオカルト話が返ってきた。 T ちゃんが上京する以前から A は電話で赤ん坊の幻覚のことを伝えていて、そのことで悩んでいたこと。 A は赤ん坊は稲荷のアパートについているもんだと思って引っ越しをしたこと。稲城どっちだ。T ちゃんは赤ん坊なんて見てないし何も聞いてないのに A 曰く新居でも赤ん坊が現れるとのこと。というより A の寝言は赤ん坊の泣き声そのものなこと。そしてついに昨晩 A は耐えかねて発狂して夜中にもかかわらず家を飛び出して以前連絡なしなこと。あまりの A のイカレっぷりに俺とワイヤサは絶句。 T ちゃんも疲れた顔をしてたので帰ることにしたんだけど、その帰り途中にワイヤサが言ったことも軽くショッキングだった。ワイヤサ、あの引っ越しの日にさ A の段ボール開けたじゃん。荷物の中に汚ねえ赤ん坊の前掛け見つけたんだけど、これ黙ってた方がいいかな。その後 A は帰ってきたけど出席足らずで自主退学してさ、 T ちゃん伝えに聞くところ自分の指噛みちぎろうとして格子好きの病院に行っちゃったそうな。以上、汚い前掛けっていう題名の話でございました。で、辻熊にジーダレス読み、72、ヤフーのニュースで載ってたと。僕だったらお腹が減った人がいたら足の匂いを嗅がせてご飯が進むようにできるんだよと。やだっつの、ご飯進まねえどう考えても。納豆は匂いで食ってんのか。やだよ、すごいわ、すごい絵が今想像できる、最悪な感じがしますね。自分ね、自分別に納豆普通に食えるんですけど、あの匂いは好きじゃないんですよね。別になんつうの、嫌いっていうほどアウトっていう感じでは当然ないんですけど、食えるからね。だけどあんまりね、そのなんだろう、特にその食い終わった後のそのパックとかからその当然匂いは出るじゃないですか。そういうのはあんまり好きじゃないその、ですよね。だからあのありえないな72の、あれはな。で73、納豆キネーゼになっちゃうよ、納豆キネーゼになっちゃうよぞって書いたんですけど、納豆キネーゼ、キネーゼなんだ、納豆キナーゼだと思ってた、なだと思ってた。まあどっちでもいいんですけど。はあ、怖いですよ足が、ね。で74、ニコ動の動画師匠シリーズはタグ編集終了、他のもやっとくねと。随分 お早いお仕事で、まあ、ありがたい話で。でな、何でタグ編集してんの今。真面目にわかんねえ、タグ編集って。だからタグ編集はまああの、わかるんですけど、な何でタグ編集してるか言わないとわかんないんじゃないのこれ、と思うんですが、単純に、どうでしょう。で次、坂道での衝撃ファイル542。あれは中学生の時の話。私が住んでいるところは近くに山が多かったのです。だから友人の家に遊びに行くのも一苦労でした。急な勾配の坂だったので自転車に乗りながら登ることができませんでした。というか体力がありませんでした。いつもなら18時前には見たいアニメなどがあるので帰宅するところを、その日は22時過ぎまで遊んでしまっていました。親からのお叱りの電話で帰宅することになりました。息は急な勾配の
せいで苦労したが、帰りは快適な下り坂。これも友人宅に遊びに行った時の楽しみの一つでした。私が住んでいるところには山があると書きましたが、それは奈良にある山なんです。要するに田舎なのです。だからなんか竹がいっぱい生えているところとかがあったりします。そのあたりは昼でも暗い感じのするところでした。だから不気味に思っていたのだけど、近道だったので登校の時とかにそこを使っていました。その日も帰り道にそこを通りました。22時過ぎぐらいだったので、何か怖いことが起こるんじゃないかとか思いつつ、怖がりながらもスピードを出して一気に坂を降りていきます。そんなことが起こるわけがないとか考えていたら、後ろから軽トラが来ていました。スピードが出ていた私は、道を譲るよりもこのまま一気に坂を降りた方がいいなと考えたので、さらにスピードを出していきました。とそこに後ろに衝撃が走りました。私はハンドル操作を誤り、見事に溝に落ちちゃいました。ハンドルがお腹に当たったり、膝をすりむいたりで半泣きになっている私に、軽トラのおじさんが大丈夫かという声をかけてくれました。とりあえず溝から助けてくれたおじさんに礼を言うと、おじさんがとんでもないことを言い上がりました。後ろに乗ってた子はどうした？そんな子知りません。というかその言葉を聞いて血の気が引きました。そしておじさんは怪我をしていた私を家まで送ってくれました。親にはすごく怒られました。次の日に友人にその話をすると、あの竹やぶのところはお地蔵様とかいっぱいあるからなとか言われてびっくりしました。というか私はそんなの知りません。それ以来怖くてその道を通ることができません。以上、坂道での衝撃っていう題名の話でございました。で、辻組にジータレスミ75をニコ動のタグの話ですね。師匠シリーズは生ラジ136、ネトラジ、怪談朗読、師匠シリーズシャレコアで、夏の3シリーズは生ラジ136、ネトラジ、怪談朗読、夏のホラーテラー。すごい、そんなにタグがついてんの、ありがたい話でそんなにタグついてんの、で統一したと。素晴らしいね、どんだけやってくれてんだっていう、すいませんね、で、今日最後、思ったより今日やってんな俺、意外とやってるのはね、ここでのその今日読んでるここの話が、ね、思ったよりね、自分なりに良かった、のでちょっと結構読んじゃいましたね。でファイル541、今日最後、なんとかしてくれよっていう題名の話。これ短い。昔先輩から聞いた話。先輩のゼミの友達が事故に遭って ICU に入って、でお見舞いに行ったりしてたらしいんだけど、そうこうするうちにその友達は亡くなってしまった。先輩は他の友人とお通夜に行き、亡くなった友達の家で線香をあげてたら電車がなくなったので、友達のお母さんが空いてる部屋に泊めてくれたそうな。数人で寝ているとその先輩は金縛りにあって、何やら部屋の中を何人もの人がぐるぐる歩き回ってる気配がした。もちろん実際に誰か歩いてるはずはない。一緒に寝てた友人も気配を感じていたとか。その様子に何とも言えない恐怖を感じて、怖いもの知らずの先輩もたまらず亡き友人に助けを求めた。怖いよ、頼むよ、マジ何とかしてくれよと。すると耳元で亡き友人の声がはっきりと聞こえた。
無理だよ。だってそれ俺がやってんだもん。
以上。なんとかしてくれよっていう題名の話でございました。はい、というわけで今日はこれで終わりにしたいと、はい、思います。思ったよりやりました。2時間半は読んだと思います。頑張りました今日は。はい、つうわけで、聞いてくださった方はお疲れ様でした。ありがとうございました。こんな遅い時間までたくさんの人に聞いていただきありがたいです。今日の録音ファイルも、ファイルバンクの方にアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。なんだっけ、新しいフォルダを作りたいと思います。なんか新恐怖伝説で今度また配信やっていくと思うんで、そのフォルダを作ってそこに入れてアップしたいと思います。じゃあ、また次回、いつやるのか分かんないですけど、まあタイミングあったら聞いてやってください。というわけで終わりにしましょう。じゃあありがとうございました。それではおやすみなさい。ではバイバイ。